皆様、明けましておめでとうございます。2017年1月1日の放送ということでね、まあ元旦ですけどもね、私構わず、いつも通り生放送をね、しております。で、ただ、まあ新年迎えて何か変わりましたというところはありまして、っていうのが今までもう何年も、日曜日の23時からの放送だったんですが、今年2017年からは、22時からの放送にしたいというところで、今日初めてね、22時からお送りしております。まあ、若干遅れはありますがね。まあ、これはいつも通りということで。で、ここから2時間、やらせていただくというところで、まあ、24時までと。まあ、そんなね、2時間、楽しいお時間をね、2017年もみんなで共有できたらなと思っておりますがね。まあ、ただ私、1月1日なんでね、実家とかにもね、まあ、31、1日と帰っていまして、先ほど、この自宅にね、帰ってきたばかりなんだよね。なので、結構フラフラしてますと。なんでフラフラしてるかというと、31日に実家に帰るんだけども、基本的に実家で寝ないんだよね、俺は。やっぱり髪の毛のスタイリングとかあるじゃない？いろいろ、まあ、ね、親元離れて、もう15年ぐらい経つわけだからさ。で、その間にかなり頭皮の方がやられちゃってるわけよ。で、それをさ、いや、これ一緒に住んでたら、いいじゃない、別にどんどん頭皮がさ、激しいことになってきちゃっててもさ、わかってるから。ね、日々の経過で見てるからいいのよ。だけど、これ15年経った今、本当にこの奇跡のスタイリングをしてない状況の髪の毛を親に見せたら、親は絶望しちゃうから。なので、まあ、できる限り、実家の方ではお風呂に入らず、ね、実家の方では寝ないという、ちょっと臭いんじゃないのというのあるかもしれませんが、背に腹は変えられないとはね、このことなんでね。なので、寝てないんですよ。12月31日から。まあ、とは言っても、起きたのが遅かったんで、あれなんだけども。12月31日起きたのが、14時に起きまして。そこから、まあ、ちゃんと寝てないわけですね。まあ、一瞬、こっくりこっくりしちゃったところはありますが、まあ、そんなのね、本当に何秒とかね、何十秒の話なんで、まあ、寝たとは言えないんじゃないかなと思うので。で、普通にま、起きてますと。なので、31日の14時から起きてるとなると、今、1日の22時なので、32時間今起きてる状況ですね。その状況で、ね、テンションマックスで、ラジオを2時間やると、生放送で。なかなかね、激しいんですけどもね。でもその激しさ、いいんじゃないかなと思うんです。なぜなら、今日は、実はね、新年一発目っていうのはありますけども、実は第420回目のスペシャルウィークだったんですね、今日は。なので、まあ、特別なことをね、まあ、スペシャルウィークはいつもしてますけども、じゃあ今日何すんのという話になるんですが、まあ、お正月スペシャルと、ね、感じで、ちょっとまったりとやっていきたいななんてちょっと思ってはいるんですが、まあ、でもその背景にはね、ちゃんと俺のこの肉体を酷使したさ、32時間、ね、置きっぱなしでラジオ放送スペシャルっていう、そういう裏タイトルもありますから。まあそんなんでね、まあ、去年の、振り返りだったりとか、で、そんなのあんまり興味ないよって言うかもしんないけど、意外と12ヶ月間振り返ってみたら、いや、意外と面白いなって思うし、例えばね、童貞ネット、ね、このラジオもう9年目入りましたけども、今日初めて聞くよっていうね、人もいるかもしれない。あとは、今までね、ちょこちょこ聞いてたけど、去年あんまり聞けなかったんだっていう人いるかもしんないね。そんな人に、この1年間どんなんだったかと、そういうのがね、お伝えできるんじゃないかなと思うんでね。いや、意外といろいろやってきたなと。で、その中でもね、大きなものしか喋りませんけども、とか、あとは、 まあ、これから、本当は今年の抱負、お話ししたいなって思っていたんです。いつもね、年明けて、新年一発目か、まあ、その辺で、そんな話しますからね。だけど正直、まだ固まりきってないんだよね。これは、来週かなって、ちょっと思ってます。さすがにラジオ中に喋りながらね、抱負を決めるのはなかなか難しいかなと思うので。まあ、これは来週とかにしっかりとお話ししたいなとかちょっと思ってますんで。あとは、まあ、他にも、普通にこの、なんだ、冬休みっていうのかな？やったこと。最近ね、ああだこうだ、うだうだ言ってることいっぱいありますけども、まあ、少し解消されたりとかしてますから、その辺、ね、ちょっと、まあ、すっとしていただけるとね、いいかななんて思いますから。まあ、去年のね、汚れは去年のうちにというところもありますんでね、私ちょっと頑張りましたんで、その辺もま、スペシャルウィークというところも含めね、私ちょっと、買うものね、買ってきましたから。まあ、そんなお話をしたいなと思っておりますんで、今日もね、2時間ご視聴いただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジーパーソナリティのパルナ伊藤です。こんばんは、ということで、まあ、2017年ということでね、まあ、早いですね。本当に、この1年が本当に早かったなと感じますけどもね、また新年来てしまいまして、干支も変わってしまいまして、今年の干支は鳥ということでね、まあ、よく皆さん年賀状なんて書かれていたら、鶏の絵なんて描いてますか？ね、私も、まあ、最近でも描かないよね。描かないからわかんないかもしんないけども、昔はやっぱりね、年賀状ってよく描いてたからね、よーく、鶏のね、絵を描いて送ってましたんでね、鶏描かせたら結構うまいと。だから今度はあれだね、干支はさ、結局、毎年毎年さ、しっかりと完成するまでさ、描き込んでさ、で、絵を完成させてたから、干支の、なんかモチーフの、ラインスタンプ、ね、これ書ける気がしてますね。まあ、どうでもいいんですけどもね、今日そんな、お正月気分なんで、あんまり面白くないことを、ね、ちょっと喋っちゃうところもありますが、それがお正月じゃない。この緩い感じが。まあ、とか言ってね、意外と喋ること盛りだくさんということでね、そんな緩くもやってらんないんで、まあ、サクサクね、まあ、行きたいと思いますんでね。まあ、ちょっとね、先週、ね、放送聞いてくれた方、ね、いらっしゃると嬉しいんですけども、パソコン、ね、マッキントッシュのノートパソコンが欲しいという話を先週、最初のトークで、1時間ぐらい喋ってたよね。あれよくねえなとか思ったんだけど、まあ、そのぐらいね、俺がすっげえ悩んでるんだっていうことも含め、皆さんにね、お伝えしたいなと思ったんですけども、こちらのお話もね、今日していきますから、ね、ぜひ、最後まで聞いていただきたいと、で、そんな風に思っております。それでは、童貞ネットアットネトラジ、この番組は、羊がいる水族館さんの提供でお送りいたします。まあ、というわけでね、一応提供が今日入っております。ということは、なんで提供が入ったのかというと、この童貞ネット、ホームページがございますよ。ね、童貞ネットとググるとね、ホームページございますんで、そこの、入ったところのね、右上のあたりに、童貞ネットへの募金という項目がございます。で、こちら、まあ、パル頑張ってるしと、ね、もしくは、パル、あんまり頑張れてないから、まあ、これから頑張ってほしいしとか、応援一応してるしとか、そういうね、心の優しい方いらっしゃいましたら、これ、童貞ネットへ募金をすることができますと。で、これ、Amazon ギフト券の方でね、E メールで送れるようになっておりますんで、こちら送っていただきますと、ね、 まあただ送ってもらうだけ、ね、ただ応援してもらうだけじゃ申し訳ないということで、何か宣伝とかあればね、載せていただければそちら私ね、この場を借りてねお話しさせていただきたいなと思うんですけども、今回でご提供いただいてますね、募金いただいてます羊がいる水族館さんなんですけども、特にねそういうメッセージというかCM 的なものはないんですけども、ついてねついていた、こちらがコメントなんですけども、2017年パル内藤はスタイリッシュに生まれ変わるっていうね、そういうコメントがついてね、Amazon ギフト券がね送られてきましたけどもね、ありがとうございます。まあ2017年はね、まあ今までね野暮ったいね芋っぽいと言われ続けていた私、田舎者だとね、だからこそ渋谷に憧れるみたいなね、そんなところありましたけどもね、憧れはするけど住んでるのは池袋みたいな、そんなんじゃダメですやっぱりね。今年はもうスタイリッシュに生まれ変わると、ね、今そうやって書いてもらってますからね、変わりますよ私。まあ、手始めにどこからかというのありますが、行っちゃいますか、そのスタイリッシュな話ね、まあ、サクサク行きましょうよってあるんですけども、一応年末年始のお話軽くしてからにしようかな、ね、そこちょっと繋がってくるんでというところでね。でそんなんで、でそんなわけでね、童貞ネットへの募金もしね、応援したいよという人いらっしゃいましたら、いつものラジオのねメールアドレスがあるんですけども、そちらにね送って、ね、そちら宛にギフト券送っていただけるとね、ありがたいなというところで、じゃあ先にそのお便りの宛先だけお伝えしてちょっとお話入りたいと思うんですけども、お便りの宛先は掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8っていうところにねお便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板。で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。ということで。で、まあ、早速、まあ、ちょっとね、サクサクとお話ししないと、振り返りとかね、いろいろあるし、せっかくスペシャルウィークなんで、まあ、できたらお便りもね、いっぱい読みたいなとちょっと思ってますんで。まあ、スムーズにお話を進めていきたいなと思ってるんですが、12月28日でね、私、仕事の方がね、仕事納めになりまして。本当は30日まであるんですけど、仕事。29、30と、有給をね、取りましたんで。28日が仕事納めになりまして、そんで、まあ、29日からお休みですよ。で29日じゃあ何したのっていうと、まあちょっとゆっくりしたところはあるんだけどね、まあここ1年大変だったからね、いろいろと。なのでまあ少しゆっくりしつつ、ただ最近のね課題としてあるものが、まずそのパソコン Mac で、どれを買うのかっていうのを決めるっていうこと。ね、これが今年のね、今年というか2016年の課題としてありましたから、これがあると。ね、これまた一日中調べまくって、どれがいいんだと。ね、俺はどういう風に使うんだと。いろいろ調べて。とか、あとは、引っ越しだよね。引っ越しをもう緊急、ね、緊急にもう、やっていかないといけないなと思っていまして、もう一年、ここ池袋に住んでるのが、同じ建物に今3年ちょっと住んでるから、さすがになと、俺はやっぱりスタイリッシュに行きたいから渋谷に住みたいよねと。なので、まあ早めにね引っ越ししないと、まあ時間がもったいないなと思ってますん で、 で引っ越しのなんか物件をね探したりとか、あとは、全然進んでいない婚活ね。まあ、婚活も、一応有料でね、お金払って、まあ、会員になってやってますから、 まあ、一応そこでなんかいい子いないかなと調べたりとか、そんなのが12月29日やったことかなっていうところなんだけど、で結局29日はまたね、山田電機の方に行きまして、まあ、せっかく池袋に住んでるからね、池袋総本店というところで山田電機行きまして、でまた MacBook と MacBook Air と MacBook Pro をね何回も持ち上げてね、うん、重たいな軽いなとか、でもこっちはちょっとなとかね、いろいろやって、で結局決まらず、でさらに全然関係ないところなんだけども、他の今最近さ、よく CM でさ、マウスコンピューターの CM よくやってるじゃない。で、マウスコンピューターって多分出始めっていうか、まあ、出始めて、認知され始めたのが多分15年ぐらい前、俺が20歳ぐらいの頃だと思うんだよね。で、その頃はマウスは本当に安いだけって感じだったんだけど、今よく CM やってるから、まあもう一回ちょっとね、マウスコンピューター今どんな感じかなってちょっと見たらさ、10万円出せば、あと5年は使えるパソコンが手に入る。そういう価格帯とスペックでマウスコンピューターって商品展開してて、そう考えると、今使ってるパソコンとかも Windows だからさ、マウスコンピューターも Windows だからさ、そうするとねえ、 Mac に12万とか14万とかさ払うのとさ、 Windows のさ、今使ってるのも5年ぐらい使ってるから、5、6年使ってるからさ、それがパワーアップしてさらに5年使えると、どっちがいいんだろうねっていう、なんかすげえ根本的な話になっちゃってさ、これはやばいぞと、あり地獄だぞと、ちょっと思ったりとかして。で、そんなんで悩ませつつ、ね、もう頭ごっちゃごちゃになっててさ、さあどうしようと。で、今、ね、それで夜、山田電機とか行って、街さまよった後、ふとね、なんか、なんだろうね、迷っちゃってて、人生のなんか迷子になっていて、そんな時はさ、心が落ち着く場所に行きたくなっちゃうんだよ。で、ふと見たらさ、いつも行ってるパチスロ屋があってさ、フラッとよね、入ってしまって、そしたらさ、まだ打ったことのないさ台があってさ、鈴宮春日の憂鬱、あれの、パチスロ台が最近出まして、でまだ打ったことなかったんだよ。ちょっとだけと思って、3000円だけみたいなぐらいで始めたんですが、まあたまたま日が良かったのかわかりませんが、プラス2万5千円というね、まあ勝ちまして、でまあたまたまね勝ったってところではあるんですが、今そのノートパソコン買うにあたって、そのまあ Mac、 さっきね Windows もちょっと話出たけども、まあ結局 Mac にしようっていうところにねなると、 Mac だとだいたい欲しいものが3つありますよ。MacBook Air、これが今だと9万5千円ぐらい。で、MacBook ね、12インチ。これだと12万円ぐらい。そして、MacBook Pro の、現行モデルっていうのは新モデルじゃないやつ。これに関しても12万円。なので、鈴宮春日で2万5千円買ったから、まあ、1万、ね、12万のパソコン買ったとしても、この2万5000を当てるって考えれば、9万5000円で、ね、買えたようなものになるわけじゃない。すごいこの考え方良くないと思うけど。なので、まあ、ちょっと足しになったなと思って、春日ありがとうと思ってさ。で、まあ、あとはいえね、これまで終始つけてますけどね、スロットの。全然マイナスなんですけどもね。ほんとこの1ヶ月だけの話でね、プラスになっただけでね、何を言ってるんだという話はあるんですが。で、そんなんで、まあその日はパソコン決まらず、結局ね、またああだこうだやって。で、次の日、12月30日。この日はね、友人とちょっとお出かけをしまして、お出かけつってもね、アイススケート。 に行ったんだけどさ、まあ忘年会をねその後しようっつって、だからアイススケートやって忘年会ということでさ、で、あの明治神宮のところにあるアイススケートのところに行きまして、なんか今さ、あの俺会社の方で入ってる保険がさ、 IT 健保ってやつ、 IT 健康保険なのわかんないけど、 IT 組合的ななんかあってさ、結構福利厚生が充実していって、で、その IT 健保ってのは入ってると、明治神宮とか、まあその他豊島園とかそういうところのアイススケートの金額がちょっと安くなんだよね。で、そういうのもあってちょっとその明治神宮のところ行ってさ、まあ、これなんで明治神宮行ったかっていうと、その安くなるからもあるんだけど、前にさ君の名はって映画あったじゃない、あれの聖地巡礼をさ、まあ、するというかスタンプラリーするときにちょうどさ、その明治神宮のアイススケートの前通ったからさ、あ、こんなところにあるんだということが分かったから、なのでちょっと行ってみたいなっていうのもあってさ、なので、アイススケート行ってきました。でも混んでる、すごく。でも12月30日行ったんだけど、やってんだね、年末年始もなんかやってるっぽいんだけどさ。いやー、まあ最近アイススケートのね、なんか大会とかもあったし、あとアニメでもさ、ユーリオンアイスみたいなやってたっしょとかさ、なんかいろいろとアイススケートね、やっぱりあと冬休みだしとかね、そんなん重なって人すげえ混んでたなと思うんだけど、まあ久しぶりに、2年ぶりぐらいかね、前はあれだよね、赤坂ね、赤坂サカスにできる、なんか毎年できてるね、アイススケートリンク一人で滑りに行ったりとかね、そんな時もありましたけど、今回友達とね二人で滑りに行きまして、でそんなんでアイススケート楽しんで、でその後忘年会なんだけど、二人きりの忘年会なんだけども、まあ、忘年会の前にちょっとお腹すいたなっつってね、じゃあちょっと俺のおすすめの、ね、いつも言ってる、武蔵野油学会ね、あそこ行こうよっつってさ、で油そば食べてから忘年会するっていうね、うん、太っちゃう、まあ、太っちゃうっていうか太ったんだけどさ、でしかもこれ油そば食って忘年会でね飲んで食べて、でさらにまあ、12月31日1日と実家帰ってさ飯食うじゃん、もうマックスだよね今の太りが、今まで見たことない数値が出ていまして、64.8kg まで一瞬増えました。もうやばいね、ただのデブになっちゃったなと思って、いや新年はちょっと運動しようと思って、で自転車はやっぱり寒いから、速度すごい出てすげえ寒いから、やっぱマラソンだなと思って、俺結局マラソン嫌いじゃないんだよねというところでね、マラソンすると普通に痩せていくのは知ってるからさ、まあちょこちょことマラソンしていこうかなと思ってます。であと引っ越しをしたらさ、さらにマラソンはかどるんだよね、知らない街走るのってすごい面白いからさ、だからそういう意味でもね、俺は引っ越しした方がなんかアクティブになるようなね、そんな気はしてますけどもね。でそんなんで、で、忘年会もね、まあ、結構がっつりやって、ね、何軒か回って飯食って酒飲んでと、で繰り返して腹パンパンになってみたい。でただ途中でね、これ油そば食った後かな、ね、ちょっと山田電機行こうかっつって、で前の日も一人で山田電機行ってんだけど、その日もねちょっともう一回山田電機行きたいなと思ってさ、でその友人も俺がマックね買いたいっていうのをね知ってるからさ、じゃあちょっと行こうかって話になって、で付き合ってもらったんだけどさ、でも結局決まんないじゃん、こっちはああだけどあっちはああだっつってさ、どうしようどうしようっつって、多分友人ちょっとねイラってしてたよね、なのでああもうこれ以上やめようと思って、じゃあまた改めますみたいな感じだったんだけどさ、でそんなで12月31日ですよ。もう年末。で、前に言ってたのは、実家にね、帰るときに、 Mac 持ってきたいなっていう話をしていたのよ。なので Mac 買ってで帰ろうと実家にっていうのをね思って家を出たのよ。で今回皆さんからね先週いっぱい俺がその Mac について話をしたからいっぱいお便りをいただいてるんだよね Mac に対してね。こういうの選んだらいいんじゃないのとかね、そういうのがあるんでちょっとそれだけね、少し読んでいきたいなと思ってます。ラジオネーム、ラジオネームかすかさん、最新回聞きました。 MacBook 無印買って使用感を確かめた後に Mac mini を買うのはどうでしょうと選択肢を増やしてみますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、 Mac mini っていう選択肢もあるんだよ。だからそれを言ったら本当にもう中古の MacBook Air の11インチを買ってで別にねそれで持ち運びは全然できるわけじゃない。でやりたいことは基本的にはお便りの整理とかさ、いろいろそういう、まあ、外でねやるべきことだから、だからそれでなんとなく感じをつかんで、でまあ、家では Mac mini とかでさ普通のテレビにつないだりとかして、まあ、Mac 使えばいいじゃないと。いやそれありだよねってちょっと思ったんだけど、ちょっと選択肢が増えちゃうなっていうところでね、まあちょっと考えないようにしたりもしましたけどもね。あとお便りいただいてます。ラジオネーム、アラクサラさん、パルさんこんばんは。新しいパソコンで悩みに悩んでおられますが、そもそも使用用途がおかしくないですか。持ち運んでメールチェックをすると話をされてますが、持ち運んで外でメールチェックする機会なんてパルさんにありますか。一番軽いモバイルパソコン買っても最終的には持ち歩くことはなくなると思いますよ。なのでメインマシンとして使用することを想定して、画面が大きくて軽くないミドルスペック以上の10万前後のものを買うべきだと思います。ご精査くださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、なんかそもそも使用用途がね、その持ち運んで外でなんかやるって、いやそれパルさんやんないでしょと、あんた引きこもりでしょというお話なんですけども、今実際そうだねって思ったりはする。毎日運ぶわけではないし多分ね。でじゃあ週に何回じゃ外で使うのっていうと、まあ土日プラス平日の1日ぐらい、だから金土日ぐらいじゃないって。だってあと仕事で帰ってくるの0時過ぎちゃってんだからね、外でなんかしてるっていう時間もないしっていうねこともあるんですけども、ただやっぱり外で作業するっていうことはそれを第一に考えたいなとはね今回少し思ってはいて、でなんか持ち運ぶのも面倒かななんて思ったりはするんだけど、軽ければだよ、もうカバンの中にいつも入れとけばいいじゃん。そのなんだろう、普通にノートパソコンじゃなくてノートとして入れていく感じだから、別に家帰ってきても別にパソコン取り出さなくたっていいよねって、充電がなくなりそうになったら充電だけしておいてみたいな、で基本的にはカバンの中入れといてっていう使い方もありだよねと。別にメインのパソコンにしないでね、メインは別に Windows でもいいわけだからさ、とかね、そんなこともいろいろ考えてしまって、またね試行錯誤の日々と、ね、いうところでございましたけどもね。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん、 Mac で人生を変えようとしてるな。MacBook Pro なら自宅が MacBook や Air なら、ちょっと違うね、 MacBook Pro なら自宅が MacBook や Air なら外出が変わると思う。そもそも当初の目的は外でもパソコン使いたいだったから、その目的で行くなら MacBook か Air だな。パルさんの性格からして喫茶店で Mac を開いて女の子が声かけてくるのを待つみたいなトンチキを絶対やるだろうから、 個人的には持ち運びができる MacBook か Air にしてほしいけど、メインマシンとして MacBook Pro 買っても生活スタイルは相当変わるだろうな。部屋には MacBook Pro とマイクと iPhone しか置いてないクールな暮らし、どうだい？さらに金かかるけど、自宅で MacBook Pro、外では iPad って選択肢もあるよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ Mac で人生を変えようとしているっていうのはね、あるかもしんない。ずーっと Windows だったじゃない。で、いや Windows すごくいいんだよ。結局さっきマウスコンピューターとかも調べちゃったのは、あの Windows 10使いやすいんですごく、まあ、慣れてるってのもあるけど、やっぱり使いやすいっていうのがあるんだよ、 Windows ユーザーとしてはさ。なので、うん、Windows かなーなんて思ってしまうところはあるんだよね。メインで使うってなるとさ、今までのね、そういう、なんだろう、いろんなものをさ、全部移行しないといけないじゃん。まあ、移行しなくてもいいのかもしんないけどね、必要なものだけちょっとずつね、組み替えていってもいいんだろうけども。でも、やっぱり、メインがね、変わるってなると、ちょっとなって、ちょっとブルッチャーところあるんだよね。Windows でもうね、何年ですか ?20 年ぐらい触ってるわけじゃない ?Windows95 とかから触ってんだからさ。だからなーとかっていろいろ思っちゃうんだけど、ただ、Mac はメインだろうがサブだろうが何でもいいんだけど、欲しいんだよ、それは。じゃないと、Mac じゃないとできないことっていうのがあるからっていうことよ。まあ、一番は、ね、アプリ作るとかね。まあ、じゃあお前アプリ作んのかよって言うとわかんないけど、でもそもそもアプリが作れない環境っていうのは良くないじゃない。なんかやろうとした時にやれないっていうのがさ、そういうのって結構大事でさ、このねネットラジオだってさ、やろうっつってすぐできたからこれ続いてるけど、やろうって時に例えばネット回線が繋がってませんとか、パソコンがねしょぼくて配信できませんでしたとか、多分そしたら今までやってないんだよ、ここまで。タイミングって大事だとやっぱし思うんだよね。その時にできるかできないか。なので、まあ、Mac っていうものがね、まず必要だと思うし、逆にね、この20年近くパソコンね、触っててさ、Mac を持ってなかったことに対してちょっとね、恐怖を感じる部分あるんだよね。だって、20年前に俺がもし Mac 持ってたら、ちょっと変わってたかもしんないよね、いろいろと。そういうのがなんか、今になって Mac 触ってみて、なんか、そうだったなって、思って震えちゃうとかあるかもしんないんだけどもさ。でもまあまあ、ね、おじさんでも Mac 持ったら、ね、女にモテましたとかあるかもしんない。ないけど。ね、なので、まあ Mac は何かしらの形で欲しいなと。そんな風にちょっとね、思っている節がございます。で、他にもね、Mac 関係いただいてますが、ちょっとね、合わせて読んでしまいましょう。ラジオネーム199番さん。MacBook Pro も MacBook Air も MacBook も持っています。いいですね。軽さで選ぶなら MacBook だと思います。案外気づきませんが、アダプターの大きさ、重さも大切です。MacBook はコンパクトで軽量のアダプターですよ。またいられにフォトショー、パワポと使いましたが、私にとってはメインマシンでないこともあり、十分な性能です。Air 11インチは解像度が低く、一つの画面にできることが限られてしまいます。たった1インチですが、MacBook は解像度が高いので、画面上に、開ける情報量は雲泥の差ですよ。プロは持ち歩くには重すぎますよねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こういうね、持ってるよっていう人の意見ね、すごく参考になるなって思って、でこの意見ね、まあ、他にもね皆さんからいただきました、いろいろとね。で、それも加味してですね、私 MacBook が欲しいなと思って12月31日家を出ました。 まあ、理由はいくつかあるのよ。やっぱり重いのは運べない。で、さっきみたいに、カバンの中にずっといつも入れとくみたいな感じで使うんだったら、それはもう軽くないと無理だよねって思って。なので、MacBook。で、さらに、MacBook は、2015年版と2016年版があるんだけど、2016年版になって、かなりというか、まあ、結構スペックは良くなってて、MacBook Air とあんまり変わらないぐらいの、その、なんか、処理速度的なものになってるらしいのよ。なので、いいかなって思うのと。で、MacBook Air だと、ディスプレイがあんまり綺麗ではないと。で、MacBook は画面が綺麗だと。で、サイズもあんまり変わらないじゃない？で、あともう一個。一番の決め手は、ファンレス構造っていうのかな。普通、ノートパソコンってさ、中にさ、ファンがあるんだよね。扇風機みたいにブイーンつって。で、それで熱をさ、逃がすんだけど。MacBook って、MacBook の12インチって、ファンがないのよ。で、俺、ファンがあるのとないの、どっちがいいのかなっていうのは正直わかんなかったんだけど。だって熱こもっちゃうじゃない。ファンがなかったら。でも、ちょっと思ったんだよね。こうやってラジオやるわけじゃない。ポッドキャストやるわけじゃない。音を取るわけじゃない。その時に、ファンの音って、あるのとないのって、なんかちょっと変わるのかなと思って。ファンが全くなければ、さらに音がなんか綺麗になったりとか、するんだったらそっちの方がいいよねって思って、そしたら、まあ、軽い、で、画面綺麗、12インチ、で、ファンもないと。で、スペックもね、そんなに悪くないですよと。MacBook だなって、思って、で、行ったの。で、ただ、一個だけ懸念点を持って行ったの。その懸念点は何かというと、拡張性がきついっていう話なんだけど、MacBook って、そのなんか、あるじゃん、USB の挿すところとかって、パソコンにはさ、これがさ、USB のタイプ C っていう、まあ、ちょっと今の新しいね、やつなんだけど、それの差し込み口が一つしかないのね。だから、他の USB の差し込み口とかないの。普通の、俺たちがね、一般的に使ってる USB の差し込み口ってないの。で、HDMI 端子っていうなんかテレビに接続する端子あるじゃない？あれもついてないのね。で、まあ、使うかどうかわかんないけど、SD カードスロットとかもついてないの。でも、思うのよ。結局、俺、これメインパソコンにもし変わった場合、そのパソコンでこうやって収録したりするわけじゃん。とするとよ、今使ってるヤマハのウェブキャスティングミキサー、ね、買いましたよ、これ。AG03 って。これ接続どうやってするのっていうと、その従来の USB で接続するんだよ。だからもうパソコン買う前からなんか絶対アダプターをかませないといけないっていう、そういう状況でパソコン買うっていうさ、それどうかなってちょっと思ったりはしてたんだよね。でしかもそのパソコンについてる USB-C の差し込み口一つって、これ充電もそっからすんのね。だから、いや、変な話、拡張っていうかね、そういうなんかポートみたいなのね、増設っていうかなんかハブみたいなのつけない限り、充電してたらもうそこで穴埋まっちゃってんだよ。パソコンの充電。だから家帰ってきて、じゃあ iPhone 充電したいなと思ったら、パソコンの充電してるのを抜いて、で、そこに USB-C の差し込み口が、ね、ついてるライトニングケーブルを差し直して携帯に挿すと。で、携帯充電するでしょ。で、ラジオ配信したいってなった時にはまたその線抜いて、で、今度はUSB が使えるようにできるアダプターがあるから、それに挿さないといけないわけだよね。でもそれやってると、iPhone も充電できないし、パソコンも充電できないんだよね。めちゃくちゃだなと思って。 そこだっけと思ったんだけど、まあそういうでもアダプターも売ってるから、まあいいのかなって、ちょっと思って。だからもう、現段階で、絶対にメインパソコンに必要なポートとしては、その、充電の差し込み口、そして、USB の端子が2つ。ね、あの iPhone 用と、iPhone の充電用と、あとその、ウェブキャスティングミキサーの充電用と。あ、じゃあ充電用じゃなくて接続用と。だから、この3つがセットになっているポートのやつがなんか売ってれば、まあそれつけりゃいいんかな、ちょっと思ったりはしてたんだけど。で、そんなモヤモヤの中、私、ヤマダ電機行きまして、17時ぐらいかな、実家には、19時ぐらいには、ね、行くわ、つって。で、まあ、買うんだったらすぐ買って30分ぐらいで買ってね、で、そっから池袋出れば、まあ、実家に1時間半ぐらいで着くから、と思ったんだけどさ。したら、ヤマダ電機のさ、すげえ詳しい店員さんがいてさ、いろんな話してくれんの。で、まあ、俺もね、いっぱい調べてるから分かる話ばっかりではあったんだけど、でも、実際にその人、Mac 使ってんだよね。ずっと。だから、やっぱり使ってる人の意見というか、いうのもあったりとか、なんか、商売でやってますっていうよりは、なんか Mac を広めたいというかさ、Mac の良さとかさ、使いやすさとか、そういうのも含めて案内してくれる人だったから、いろいろ話聞いて。で、そのね、さっき言ってた MacBook のその拡張性っていうところ、これ、ちょっとっていうね、話をしてたら、ね、いろんなアダプターとかも調べてくれたんだけど、ま、ちょっと探す限り、さっき俺が言ってたね、その、MacBook が充電できつつ、あと iPhone が充電できつつ、で、あと Web キャスティングミキサーが接続できるっていう、そういうアダプターがちょっと今なくて、まあ、今後出るんだろうし、もっと調べればあるんかもしれないんだけど、その時なかったのが、ね、ちょっと、どうかなーって思っちゃって。で、それに比べて、じゃあ MacBook Air はというところもあったんだけど、で、MacBook Air は11インチは、もう生産終了っていうか、まあ取り扱いないんだよね。で、家電量販店もないの。でも並んでるのは、13インチが並んでんのよね。MacBook。MacBook Air ね。で、MacBook Air は、端子がいっぱいついてんのよ。拡張しなくても全部ついてんの。今やりたいことを全部させるんだよね。だからそれでもいいなと思うんだけど、でもレティーナディスプレイじゃねえしっていうね。しかもファンついてるしみたいな。どうかなって思って。まあ、安いんだけどね。とかいろいろ。で、思って、で、ふと、ね、MacBook Pro がまた近くにあるんだよね。俺がちょっと気になっていた。新型の MacBook Pro は USB-C の差し込み口しかないのかな。あと、なんかサンダーボルトみたいなよくわかんないんだけど。まあ、俺がいつも使っている差し込みはできないやつなんだよね。で、旧モデルの、MacBook Pro。まあ、これもまだ残っていて。2015年モデルなのかな。で、これも普通に店頭で売られていて、現状もね、ずっと。で、これも、さっきの MacBook Air 同様、全部差し込み口ついてんのよ。ただ、重いんだよ。MacBook Pro は。1.58kg ぐらいあるのかな?ちょっと重たい。MacBook はって0.92kg ぐらいだから、全然違うんだよ。毎日カバンの中入れて持ち歩けるかっつうと、ちょっときついなって思うんだけど。でも、いろいろね、店員さんに話を聞いたりとか、店員さんが何使ってるかとかって聞いたら、店員さん MacBook Pro 使ってるっていうの。で、やっぱり MacBook だとできることが結構限られますよと。いや、そんなことないとは思うんだけどね。だって俺5年前とかのパソコンで別に何でもね、苦もなくやってるからさ、そんなことないだろうって思うんだけど、でもやっぱりちょっとね違いますよという話があって、そっかーっつって、でね、アダプターいっぱいつくのもね嫌だなーって思ったりとかしてさ、 でね、どうしよう。結局ね、その相談ですよ。店員さんと。いや、これはこっちで、これはこっちで、あれはこっちで、つってね。堂々巡りになりそうだったんだけど。でも、いろいろと話を聞く中で、私も方向性が決まりまして。MacBook Pro だなと。ここはと。いや、重いのは重いけど、1.6kg は切ってるんだよ。1.58 とか56とかだから。持てないことはないんだよね。意外と。だから、まあ、さっきね、あの、お便りの方で、アダプターがでかいとかっていう、重いとかね、そういうのもあったけど、でも、MacBook Pro も、充電したら、一応持ちは、9時間とか持つんだよね。いや、そんだけ持てばいい。そんなに外で俺、仕事しないよっていうね、ところだから、まあ、まあ旅行行くときとか、旅行行くときはもう重たいからね、なんかそこまで持ってかないとは思うんだけどさ。とか。で、ただまあレティーナディスプレイだし、で、あとちょっと思ったのは、もしメインで使うってときに、11インチとか12インチにしたときに、まあ今、家のパソコンは 15.6 インチだ。ちょっと大きいんだよね。それから一気に11インチになったりとか12インチになって、さあメインとして使えるのかなって、やっぱり若干なりともなんか大きいディスプレイでね、そこからさらにちっちゃくなるんだったらいいかもしれないけど、一気にちっちゃくしすぎかななんてところもあって、13インチっていう絶妙なところ、 MacBook Pro かなとかね。あとまあ何でもできるし、あと容量が、そのハードディスクみたいな SSD ってやつの容量がちょっと少ないんだけど、でも今度その Windows も使うし Mac も使うしだったら、なんかね、オンラインストレージみたいなところに全部なんか入れとけばいいからさ、それに関してもまあ問題ないなと思ってさ、とかいろいろね言って、あの、じゃあ MacBook Pro これいくらになりますかという話をね、店員さんにしたの。そしたら、あの、まあ、価格 .com とかが安いですよ、やっぱりね。価格 .com だと、12万円だったね。で、定価としては、税込みで13万9104円ぐらいじゃない？多分。なので約14万円。で、普通に Apple Store とかで買ったら14万円。で、価格 .com で買うと12万円と。2万円の差がありますと。山田電機さんはどうなんでしょうというところだったんだけど、いろいろとね、あの、頑張ってくれまして、お値段に関してはと。もともともちょっとあのお値段引いてはいるんだけども、さらにポイントの方をちょっとつけまして、まあ、あの、実質、ね、このぐらいになりますというところで、お値段が、まず税込みで13万4784円にしていただき、そこからポイントね、還元ですね、 13% とね、これあの還元していただくというところにすると16、16,224 ポイントつきます。そうすると13万4784円引く16,224 ポイントはと、合計118,560円と、で実質なりますので12万円切りますと、価格 .com さんよりも一応安くなりますよと。お値段ね、もうこれ以上は望めないですよ。価格 .com よりも安かったら、それがね、信頼のできる家電量販店でそれやってくれたら、そりゃあねっていう。ただこの値引き他の量販店は多分できないんじゃないかなと思ってる。あの、池袋の、あの、山田電機の総本店だからこそのやつなのか、あとは、歳末セールね。そう、12月末決算とかだとね、したら、そこで売り上げを少しでも上げたいとか。あとは、為替の問題ね。そういうのもあるから、まあ、アップルの方もね、この間ちょっと値下げがありましたけども、また値上がりするかもしれないと。まあいろんなね、ところが絡み合っての、まあこの金額と。このぐらいできますと。 じゃあ、くださいっつって。そんなわけで私、MacBook Pro 買いました。今手元にありますよ。重たい。意外と重たいな。こちらが、MacBook Pro。何なんだろう。これ、型番とかあんのかな?ちょっとわかりませんけどもね。レティーナディスプレイ13インチ高性能ノートブックって書いてあるんで、まあそんなんで、買いまして。で、実家に持って帰って。で、深夜ね、することがないかななんて思ってね。で、持って帰って、まあ結局やっぱり朝方暇だったからね、まあずっといじってたんですけどもね。で、そんなわけでね、私 MacBook Pro 買いましたと。結構その店員さんといろいろ喋ってたから、実家に帰るのをね、19時ぐらいに帰るって言ったのにね、家着いたのがなんか20時半ぐらいになっててね、すげえ遅くなっちゃったなとか思ったんだけど、まあまあ、ね、やっぱり、ね、年のね、その年に悩んだことはさ、その年のうちにやっぱり解消しておきたいなと思ってさ、だから変えてね、よかったなと。12万円。だけども。でもなんか、ね、ちょっとスッキリするよね。結局買ったらそれ使うわけだしね。で、重いけど、もうそれは俺がね、ビルドアップして、ね、もう重いものも持てるようになりますよと。そしたらもうそれ以外は何でもできるからさ。だから、まあメインマシンにするかどうかもわかんないけど、まあメインマシンになるっていう可能性もね、あるって考えると、やっぱ13インチっていうものにしないと、メインはちょっと貼れないかもしれないなというところもありましてね。まあ、結果買いましたと。なんで、まあ、近いうち、もしかしたら Mac でね、放送するとか、あるかもしれないな、というところでございますね。まあ、いろいろと皆さんからね、Mac に関してのね、なんだろう、いろんなお便りとかね、いただきましてね、本当にありがたかったなと。今回ご紹介してないお便りの他にもね、いっぱいいただいてますんでね、全部すごく参考にさせてもらって、その上でちょっと今回ね、決めさせていただきましたんで、まあこれを活かしてね。まあでも、そんな重いかな。でもリュックとかに入れちゃうからっていう風に考えるとね、平日とかは。そしたら別に全然、スタバでどうやれるかなと。むしろ、ね、MacBook Air の11インチ使ってるやつの隣で、MacBook Pro を広げるっていうね。そんな軟弱なマシンを使ってるのか君は、つってね。そんなことがもしかしたらできるかもしれないから。ね。俺自身には自信がないけども。ね。MacBook Pro っていうものに対しては自信がありますからね。それを主張することはできるかなと。そんなところで、ね。まあ、ようやく私もね、こうやって Mac 信者になりましたからね。まあ、これからはね、そんな Mac のお話もちょっとね、していこうかなと。そんな風に思っておりますよと。じゃあ、ちょっと、ね、長くなってしまいましたけどもね。いろいろちょっと今お便りをね、いただいてますからね。そちらは先に読んでいきたいと思います。ラジオネーム、バンポーブチンチンさん。パルさん、明けましておめでとうございます。今年も面白いラジオよろしくお願いします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。と。他にも、ラジオネーム、212番さん。3年ぐらい聞いていて、初めて生で聞いてます。すげー楽しみです。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。結局また先週と同じパソコンの話してるっていうね。すげー楽しみに聞いてくれてるのに申し訳ないけども、まあ、一区切りついたから。ね、来週も、ああ、どうしようどうしようっていう放送じゃないから、まあいいでしょうと。ね。まあこれからね、まだまだ続きますから、ね、楽しんで聞いていただけたら嬉しいなと思います。あと、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。今週は、マックナイト爆誕スペシャルかってね、お答えいただきました。ありがとうございます。完全にもう、マック赤坂でスマイルになっちゃってるからね。違いますよ。ね、パルナイトですよというね、ところですけどもね。まあ、ある意味、今日だけはマックナイトの可能性はありますね、と。あとは、いただいてます、ラジオネーム、ラジオネーム217番さん。もうパソコンの話って、いつまで話してんねん。リスナーうんざりしてますよ。俺が話したい話するっていうのはわかるけど、 周り見えてなさすぎじゃないですかねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。だ今日で終わりだから。ね、来週も話してたらさすがにって、ね、なりますよ。だ今週まで、ね。だってもう、マックナイトなんだから。ね、今日は、ね、もう別にこれ以上ね、喋りませんけどもね。まあ、いいじゃない。年に一回、すごい大きな買い物したわけでしょ？俺、10万円以上の買い物って、あんましないからね。前の自転車以来かな。まあ、でもみんなそうだよね。みんなそんなに高い買い物しないと思うけどさ。久しぶりのでっかい買い物だからさ、そりゃちょっとね、ちょっとなんか、喋っちゃう。すまんね。俺もわかってはいるよ。でも、まあ、あんだけ喋った上だからね、結局じゃあね、先週いっぱい喋りましたけど、結局 MacBook Pro 買いました。じゃあ次の話っていうわけにもいかないでしょうよ。一応ね、そんなわけで話しましたね。今後はもう、話しませんね。で、次、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん、やったな、パルさんというね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、ようやく、ね、いろいろ決断できない人間だなとか思ったけどね。まあ、何かを得るためには何かを捨てるみたいなさ、そういう話があるじゃない、よく。俺嫌いだって話をたまにするんだけど。だ今回、ただ、この MacBook Pro に関しても、MacBook Pro でいろんな性能とか、レティーナとか、で、今までの使いやすいね、ポートとかいろんなのが欲しいと。その代わり、捨てたのは、まあ、重さだね。あと、金額。まあ、MacBook Air だったら3万ぐらい安いんだよね。でも、まあ、満足するかっていうと、ね、ちょっと違うわけだからさ。だから、ね、ちょっと価格と重さを、今回は、ね、他のものを得るためにね、諦めましたけどもね。まあ、そこは、どうにもなるかな、というところでね。あと、友人がちょっと言ってたんだけど、それでちょっと後押しされて、MacBook にしようって思ったところもあるんだけど、例えば、さっき拡張性がないっつって、いろんなポートがね、なんかアダプターが必要になってくるとかって話したんだけど、MacBook は。でも、別にその端子とかつけんのって別に家の中で使うわけであって、外で使うわけじゃないじゃないですかと。それに、重いのは削れないですよと。ね、別にアダプターは後からつければつけられるけど、重さっていうのは、もうね、MacBook Pro だったらそっから削ぎ落とすことできないんだから、そういう意味では、ね、MacBook でいいんじゃないのっていう話をされて、なるほどと。そうだよね、重さは削れないんだよねと思って買っちゃったら。とは思ったんだけど、なんかよくわかんない感じで結局、ね、すべてを網羅している。で、ちょっと重たいというね。ところで MacBook Pro になってしまいましたというねところでございます。じゃああと、他お便り、ラジオネーム山猫舞台さん、明けおめことよろです。放送時間早くなったんですね。知らなかったです。今年もよろしくお願いいたしますというお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんです。そう2017年から。でも最近なんか。1時間のラジオだったらね、その日のうちに終わるからいいんだけど、2時間ってなってくると、その日のうちに終わんないで、次の日ね、またいじゃうから、ということで、ちゃんとその日のうちに終わらせた方がね、なんか分かりやすいかなと思いまして、であとね、皆さんがって、なんかみんなのせいにするみたいな感じになっちゃうけども、やっぱり次の日って月曜日だからさ、仕事だったりとか学校がある中で、なんか深夜2時ぐらいまで起きてるっていうのもさ、いや起きてるんだろうけど、ラジオを聞いて起きてるっていう、でそれ聞き終わってからなんか行動するとかっていう人もいるだろうから、そうするとなんか月曜日が辛くなっちゃうよねと思って、なので22時からにしました。で0時に終わりますと、そういう方向でねやっていきたいなと、まあ、今年は思っていますよというお話ですと。じゃあそんなわけで、でせっかくねパソコン買ってお金がねこんだけ減りましたって話したんで、 じゃあ逆にお金がこんだけ増えましたって話もね、合わせて言っておこうかなと思うんですが、そう、お待ちかね、ボーナスの金額ですけどもね。で、ボーナスの金額、あ、ちょっと調べてなかったな、出るかな、ボーナスなんですが、入金されました。で、ただ、ボーナスの、そのなんか、書類というか、額面いくらで何が引かれてますとかっていうものを、もらってなくて。っていうのも、なんか、その年末でさ、なんかすごくその配送業者がパンクしちゃってて、その本来渡そうと思っていた日、そういう明細を、に届かなかったんだって、明細が。で、それがちょっと受け取れなかったっていうこともあって、で、残念ながら、ちょっと中身はわかんないんですが、振り込まれた金額だけはわかりますので、そちらをね、お伝えしたいと思います。で、前回なんだけど、だいたい、まあ、給料の 1.5 ヶ月分ぐらいかなって思っていたのよ。で、その意識で、今回のボーナスをね、見たら、あれ少なくねって正直思ったところはあります。じゃ、まず、今回の、ボーナスなんですが、金額は、振り込まれていた金額、238,616円になりますと。これで 1.5 ヶ月分って思うけど、でも考えてみたらさ、俺多分18万円ぐらいなんだよね、お給料って。本当のその大元の金額は、それにみなし残業の35時間とかっていうのがついてるんだよね。だからそのみなし残業抜かすと18時間ぐらいで、だから 18×1.5 すると27万とかでしょ。で、そっから税金引くとどうですか、 238,616円ぐらいじゃないですかという感じなのかなって思って。で、意外や意外、前にもらったボーナスなんだけど、前にもらったボーナスが234,326円ということで、23万4000円でしょ。今回23万8000円だから、前より上がってんだよね。ありがたい、ね、少ないなとかと思っちゃったのがね、本当に申し訳ない。上げていただいてました、ありがとうございます。本当にで、このお金はあるからね、MacBook も買えたんだねというところありますからね。まあ別に、まあもらってなくても買うっちゃ買うんだけどさ、まあこの後引っ越しとかもね控えてますし、そういう意味ではね、とてもありがたいなというところで。で、今通帳の方に入ってる金額とか、まあもろもろ合わせるとどうなんだろうね、100万まだ行ってないかな、100万そろそろタッチするぐらいの貯金に一瞬なりましたね。だけど、MacBook が一括で買ってますんで、来月かね、そのぐらいに引き落としされますから、まあ、クレジットカードで買いましたからね、ちょっとポイントついた方がいいかなってね。で、それもあるし、あと引っ越し。引っ越しは、1月に決めていきたいと思ってて、ただ1月末に引っ越しができるかっていうとちょっと難しいと思うので、引っ越し自体は2月中にするっていう感じになるかな、わかんないけど。まあ、大学生とかの引っ越しとかもね、多分2月3月とかが多くなると思うんで、まあそこのね、初めの頃、3月とかになるとね、またいろいろ面倒かなと思って。ただ一番物件がないタイミングなんのかな。どっちなんだろうね。俺も不動産かじってる人間なんだけどね。それわかんないね。あと今までもいろんなね、引っ越ししてきたけど、なんかいろんな説があるからさ、何とも言えないよね。ちょうど大学生とかが、いなくなるわけじゃない。3月とか。そうするとそこで空いて、その入れ違いで入ってくるとかっていうのあるんだよね、結構ね。だから、どうなんだろうねっていうのはあるんだけど、まあでも、1月2月ぐらいで 引っ越し決めればいいかななんてね、まあ、正直ちょっと思っているところがございますんで。で、まあ、渋谷はなかなか難しいと。なので、その周りの駅に近いところ。で、まあ、頑張って歩けば渋谷着くぐらいのところに引っ越そうかなと思ってますんで、それは交互期待。本当はこの休みのうちに行きたいなと思ったけど、なかなか行けないね。なんで行けないか。そう。ね、パソコンで悩んでたから。ずーっと。ね、アホみたいに。で、悩んで、どうしたらいいんだろうって思って、憩いの場所を探すとスロット行っちゃうっていうね。このゴミ思考ね。まあ、そんなんでございます。ということで、まあ、ボーナスはこんな感じでしたと。ね。まあ、もらえてるっていうことはありがたいね。あんまりね、その、仕事で成果が出せたかっていうと、形にはなったんだけどね。まだその、希望するところまでは行ってないからさ。まあ、これから伸ばしていくっていうところなんだけど、まあそれも含めてね、未来に期待ということも込め、ね、いただいたボーナスということでね、本当にありがとうございます。ありがたいね。そうすると、お給料的には、まあ毎月25万ぐらいは、額面では出ているんだよね、残業代含めれば。25、6万。出てんのかな、もしかしたら。で、そうすると、かける12で300でしょ。で、あと、まあ、ボーナスが、まあ、額面で27、8あれば。まあ、350万は、まあ、超えてる。かな。年収ね。まあ、最初なんか年収300万超えてりゃいいかなって言った中で、350万超えてるから。まあ、あとは次、400万を超えるために、ね、どうするか、というところでね。でも、一気に50万なんて上がんないからね、人間ね。だから、まあ、転職になっちゃうのか。ね、最初のベースラインがね、低すぎるっていうのもあるからね。でも、俺みたいな人間を使ってくれる会社ってだけでね、それに、300万も400万も払ってくれるっていうのはね、本当にありがたいなっていうところなんでね。まあ、そこはあんまり、高望みは、ね、してもいいんだけど、まあ、もう少し頑張ってからかな、なんてね。あとは俺の精神が病むまでね、病んじゃったら病めるしかないからね。とか、そんなところでございますんで、お金の話でしたと。で、合わせてお金の話じゃしちゃいましょうか。まあ、今年なんだけど、今年っていうか去年からか、実家帰った時に、親にお年玉をね、渡してます。本当になんか、ね、今までもらってばっかりだったわけじゃない。いい年してさ。で、そんな中ね、俺も、去年からね、ちゃんと働き始めて、変な話、なんか正社員として採用されたっていう、最初から。前はさ、アルバイトから入って正社員に上がったみたいな感じだったけど、今回の会社って正社員採用だったんだよね。で、それって意外とね、実は初めてでさ、正社員採用になったから、そこの、それが去年の11月でしょ、去年とか一昨年の11月になっちゃうんだけど、なのでその次に来たお正月ではお年玉をね、親にもちょっと渡していこうと思って、まあ、こう、微々たるものではありますが、去年は、父と母に、各1万円ずつ、お年玉を渡しました。でも、あの時は借金とかもいっぱいあったからさ、まあ、それができる限界だったんだけど、じゃあ今年はっていうと、MacBook 買う余裕があるわけだからさ、もう少しだなって。だって、俺、おじさんだからね。36歳だからね。それで親に1万円渡してヒーコラヒーコラになってんのもちょっとあれかなって思ってさ、まあ、渡せるうちはと思うけども、ただ年収も少ないし買うものもあるし引っ越しもあるしということで、今年は、親に、各2万円ずつね渡してきました。だからこれが年々1万円ずつ増えていければなって思うよ。だって他に仕送りとかしてるわけじゃないからさ。なのでね、あと、なんか、 金銭的なものを渡さないし、なんかプレゼントとかするのは父の日、母の日、あとは本当に還暦とかさ、ベージュとかそういうやつでしょ。だからまあそのぐらいはなんかね、でも俺もお金あんま使えないタイプだからね、やっぱりね、親にお金を送るのもね、なんか躊躇されるところはありますけどもね。でもまあ来年は3万か、まあマックス5万だな。いやでももっと稼いだら10万ぐらい渡してあげた方がいいんだよね。ただこれは一人暮らしだからだよね、独身だからできるんだけど、結婚しちゃったらいやいやって話になるじゃん。それお父さんとかお母さんに10万あげないでうちで貯蓄しようよってなると思うので、まあ独身のうちかなって思うね。あとはもしね、俺の実家の両親にお金を渡すんであれば、もちろん嫁さんのね、実家のお父さんお母さんにも同じ分だけをお渡しするという感じになるかなと思うけど、まあ家計がね、まあきつくなるからというのはあるけど、まあでもそのぐらいね、なんかできるぐらいの解消をね持ちたいところはあるよね。だってここまでね、まあ育ててもらってさ、で年に1回1万とか2万とかしか渡せねえっていうさ、いやと、投資した金額考えてっつって返ってこない、年金よりもお前ひどいなみたいなところあるかもしんないからね。なんでちょっとね、まあとはいえ俺がねこんな状況だっての親知ってるから、そんな無理してっていう話はないからさ、あれなんだけどさ、まあ渡せるうちに渡しましょうというところは正直ありますんで、まあ今できるね、今の貯金からとかいろいろ考えて、まあ、2万円が限界というところで渡してきましたという、そんなお金のお話でございましたと。じゃああとね、いただいてますお便りをねちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム220番さん、明けおめです。ボーナス良かったですね。そういえば今月は源泉徴収ももらってますよね。来年は今年の所得を反映した住民税が発生してきますので手取り減にご注意よというねお便りいただきました。ありがとうございます。住民税かかってくるんだね。いくらぐらいかな、多分俺が年収400万ぐらいの時に、住民税16万ぐらい多分取られてたんだよね。だから今のくらいだと、まあ、1万2、3000円ぐらいかね、毎月ね住民税引かれるのが、うん、まあまあ1万円ちょいなんだね、やっぱりそのぐらいだと思うね。だから今だとね、なんとかね残業とかもして手取りが20万超えるぐらいだけど、住民税発生したらもしかしたらね20万切っちゃうかもしんないねという寂しいやつが待ってますけどもね。いやでも仕方ないな、住んでるんだからね、そこにね、住民ですからお金を払うと。でもなんかね、住民税払ってね、そのエリアに生息するのにお金払って、さらにそのエリアに立ってる建物にね入ってで生活するのにお金払ってつって、もうよくわかんないね、お金ばっかりだね本当にね。まあじゃあお前が国を統治しろよって言われちゃうんでね、ちょっとそれできないんでお金払っていきますけどもね。じゃあそんなところですか。じゃああとね、他に今日お話ししたいことなんですが、そうだね、そう今日の話ちょっと先にしておこうか。まあ、結局12月31日ねパソコン買いましたって話をね、まあ、したかったからその流れをねお話ししましたけど、まあ、実家帰ってで、31日は楽しく楽しくっていうか普通にリクエストしていたねなんか料理を食べたりとか、ちょっとまあ、お正月っぽいもの食べたりとかしてさ、で年越しそば食ったりとかねいろいろしまして、で、まあ、途中から地元の、まあ、幼馴染みたいなやつがね遊び来て、でなんか話しながらなんだかんだ で朝方までいて、でそいつ帰って、でその後俺はですねマックをねいじってたんだけども、でその後ですよ、 1月1日の朝、何をしていたかと。毎年恒例のスロットに行ってまいりまして。いやー、これね、スロットはもう、なんか、イベントなんだよね。なので、まあ、一応行こうか、みたいな。なんか、毎年恒例になっちゃったしって、ちょっと行っとこうぐらいのところで行きましてね。で、9時だね。9時に、一回、じゃ俺ん家の前に集合して、で、それで車で行って、で、並ぼうと。いう話でさ。で、そんなんで、で、ちゃんとね、集合時間間に合ってさ、問題なく並べて。で、結局、今回スロット、何打とうかなって、いろいろ思ったんだけど、打ってないのもいくつかあったから、それ打ちたいなと思って。犬夜叉とかね。あと、一回しか打ってないブラッドプラスとか、打ちたいなとか思ったんだけど、でも結局、今一番熱いのって何かなと思って。バジリスク3だなと思って。で、そんなわけでね。ただ、そのお店、並んだお店、バジリスク3の、これ、パチスロわかんない人、全くわかんないから、これサクッといくからね。パチスロじゃなくて、バジリスク3が、その店4台しかなくて。俺の、抽選番号がね、並び順が12番だったの。絶対取れないじゃんと思って。だから、もう諦めて、じゃあ、打ったことない犬夜叉とか行こうかななんて思ったんだけど、一応ね、10時になってオープンしたら、ま、俺の前に、まあ、いっぱい人がいるわけだけど、まあ、一応バジリスクの方の島見て、で、ダメだったら犬夜叉の方行って、で、犬夜叉埋まっててもブラッドプラスとか誰も座んないからと。いうことでいいんじゃないかなっつって、バジリスクの方バーって行ったの。空いててさ、てか誰も座んねえんだよ。と思って。そんな、ダメな台だっけと思って。まあ前、俺もね、打って、昔はね、そんな入ったら結構事故ったっていうような、同術チャンスとかね。まあ、それを何回も引いて、さらに新同術チャンスを引いたのに、1000枚いかないっていうね。そういう悲しい現実があったから、まあ、なかなか増えない台なのかな、とかちょっと思ったんだけど。でもまあ、お正月だし、バジリスクね、新年一発目で打つのはいいじゃないと思ってさ。で、そこ、取れたから座って。そしたらさ、意外と座った台良かったっぽくて、体感としてはね、その前打ったやつよりも全然なんか、レア子役でチェリーとかすげー引くのよ。これおかしい引きしてんなと思って。多分設定良かったと思うよ。しごろ。いや、そんなわかんないけど、多分しごろ行ってもおかしくないんじゃないかなっていうぐらいの挙動だった気がするんだよね。で、そんなんで、朝10時から打って、夕方18時まで打ってました。だからね、もうバタバタと家帰ってきてみたいになってるところもありますけども。で、そこで、今回、バジリスク3がですね、出た枚数が3300枚ぐらいかな。出まして、で、投資が1万1000円あったので、結果なんか戻ってきたのが6万5000円ぐらい。6万5000円戻ってきたか、まあ、そこから1万1000円引いて、プラス5万4000円ぐらい。になりましたと。あれ？ね、この冬休み入ってから、鈴宮春日で2万5000円。そして、ね、今日のバジリスク3で5万4000円プラス。ということは、7万9000円プラスになってんだよ。そしたら今回、12万円で買ったパソコン？あれ実質いくら？みたいな。そんな話ができませんかと。ね、いうことで、まあ、あぶく銭で、ね、買ったようなパソコンというところでね。ただ、今日負けていたらだよ。ここで、5万円買ったからいいけど、5万円負けていたら、もう大惨事だからね。怖いですね。綱渡りの人生を送ってますけどもね。まあ、そこまで負けるほどやらないけどね、さすがにね、もうね。パソコン買っちゃってるし。 なんで逆にパソコン買った上でギャンブルするっていうのは、あの、投資をね、減らせる。さっきだって12万使っちゃったじゃん、つって。いや、そんな3万、4万使えないよ、つってね。で、そんなに投資が増えていかないっていうね。そういう抑止力になるかなと思うんでね。まあ、ぜひ、あの、皆さん、パチスロ、パチンコするときは、何か物を買ってから、何か高価な物を食べてから、ね、やるといいんじゃないかなと私思ってますけどもね。まあ、そんな、ね、ところで、一応、年始、ね、スロットは、プラス、ということでございました。ありがとうございます。ね、パチスロ屋さんからのお年玉と。結局、親にね、あの、4万円渡してますけどもね、お年玉でね。でも、パチスロ屋さんから5万4000円のね、あの、お年玉もらってますから、逆にプラス1万4000円と。ね、お金はね、回り回ってくんのよと。ね、渡したら渡した分どこから入ってくんのよというね、まあ、そういうオカルト的な話をね、交えつつ、まあ、そんな年始のね、恒例のスロットでしたというところですね。まあ、一通り、まあ、昨今のね、その、お金回りのお話をね、今日ちょっとね、させていただきましたけどもね。じゃあ、あとですね、いただいてるお便りと、あと今日喋っていきたいこともね、ちょろちょろありますんでね、お話ししていきますが、いただいてますお便りからいこうかね。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。思い出せパルさん。去年の初めも60キロ超えたって言ってダイエット宣言してるぞ。結果的に1年ダイエットやって5キロ増えたんだよ。大変なことだぞこれはっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね、60キロ超えたっつってダイエットするっつって5キロ増えちゃってるっていうね。でも逆にだよ、逆にってどういうことっていうね。ダイエット宣言していて5キロ増えてるってことは、じゃあこれダイエット宣言してなかったら120キロですよ。5キロで済んでる。これはダイエット宣言してるからだよね。素晴らしいですね、本当に。なので、今年もダイエットね。でもいいのよ。ダイエットをやっぱりするっていう意思というか、ね。いや、その意思すげえ弱いけど大丈夫っていうのもあるけど、ただ、いやもうダイエットとかもいいよって、ね、食ったら太っちゃうし、もうしょうがねえじゃんっていうのは俺はあんま好きじゃなくて、実際に痩せなくてもたまーになんかやるとかでもちょっと気にしてるっていうことが大切かなと思って。それは女の子もそう、私もう太ってるからもう別にこれでいいしって言ってる人は俺はちょっと嫌なんだよね。でね、ちょっと太ってるなっていう子でも、一応気にはしているっていう子がいいよね、やっぱり。ダイエットしなくちゃってね。で、たまにするんだけど結局挫折してまた食っちゃってみたいな。あるかもしんないけど、でも、ダイエットしなくちゃって。で、ちょこちょこ努力する。ね。でも、意志が弱くてちょっとうまくいかないと。でも、その気持ちがあるっていうのとないのっていうのは全然違うからさ、開き直っちゃってないじゃん。それが俺はね、大切かなと思ってます。まあね、自分を正当化するって話でもないんですけどもね。でもさすがにお腹がちょっととんでもないことになってるんで、ポンポコリになっちゃってるんでね、これはどうにか本当にせんといかんと思ってますんで、まあこれはマジでね、変えていきますと。で、これはね、来年やりたいことっていうところにも絡んでくるので、そのお話ちょっとお便りいただいてるから、ちょっとそこを読んでいこうかしらね。ちょっと見つかるかな、お便りがね。格闘って調べれば出るのかな？出ないね。うん、ダメだった。すいません。前に、ね、ちょっと読めたらあれなんですが、なんか格闘技したらいいんじゃないのみたいな、お便りをね、前いただいてまして。で、俺も昔からね、格闘技したいなと思っていたんですよ。10年ぐらい、15年前ぐらいかな。少林寺とか、ね、ちょっとやりたいなと思ってた時期があってさ。だけど、 まあ、今回、ボクシングをやろうかと。ボクシングやるって、結構マジにやるやつじゃなくて、最近はフィットネスのボクシングとかすごい流行ってるから、そういうところよ。で、あわよくばちょっとボクシングも覚えられるぐらいの、ライトなやつ。で、面白くなってきたら本格的にやればいいじゃないと。まずちょっとやるところから始めて、しかも、ダイエット。ね。それが一応中心ですから。なんで、ただ、引っ越しをする予定があるから、引っ越しをしたら、やろうかなって思ってます。池袋だったらね、ちょっともう目星つけたところがあって。で、そこは、池袋だけじゃなくて、他の渋谷とかも教室があって、多分会員になったら、渋谷とか、そういうなんか、好きな教室に自由に行けるらしいんだよね。だからそう考えたら別にもう今からやっちゃってもいいのかなと思うんだけど、ちょっとなんかバタバタして、ね、なんか落ち着かない感じでやるのもちょっとあれなので、で、引っ越しがさ、半年後とかになるんだったら別だけどさ、もう1ヶ月、2ヶ月後で引っ越しするっていう予定ではあるからさ、じゃあそれ済ましちゃってからの方がいいかななんてちょっと思ってるんで、ボクシング。意外とボクシング漫画も好きなんだよね。え、お前は、ボクシングのリアルなやつとボクシング漫画をなんか一緒に考えてんのかっていうのもありますが、でもね、興味ないものって漫画ですら読まないじゃない。だからボクシングは漫画でね、好きだよ。ボクシングで一番好きな漫画は何かと言われれば、皆さん今頭に浮かべましたか？ね、自分の好きなボクシング漫画、そしてパルナイトが好きそうかななんていうね、ボクシング漫画ね、思い浮かべていただいたと思いますけど、私はね、やっぱりあれですね、満腹ボクサー徳川ね、これが一番好きです。エコノミーラインね、これ誰もわかんないやつだもんね、本当にね、本当に誰もわかんないやつ、すっげー好きで、俺今普通に本棚にあるけど、昔コミックバンチでやってたやつでね、で面白いんだよ絵も。まあ、絵嫌いな人でも、まあ、全然絵はいいし、面白いし、題材もいいんだよね。で、やっぱりそういう、ちょっと特殊な技っていうかさ、使えたりするんだよね。それが技っていうわけじゃなくて、普通の人のなんか軌道よりもちょっと違うとかさ、だったりとか。あと途中で出てくるね、マイク・タイソンのさ、ナンバーでのそういうやつがあって、7641みたいな、ね。そういうナンバーシステムがあってさ、それマスターしたいんだよね。だからそのボクシング教室行くにあたって、最初にどんなことしたいですかって、7641をマスターしたいですって、ひたすらそれだけでもいいんですって。7641って何かっていうと、まあ、ジャブをしてですね、こっち側からジャブをして、で相手に打たすんだよね。で打ってきたら、相手の左側の脇の方に潜り込んで、まあ、俺的にはね、こっちサイドとしては潜り込んで、右でボディ、ね。で、右でボディやると、相手の左のガードが下がるから、そしたらガード下がったところの死角をついて、右でそのままアッパーするんだよね。で、アッパーした後に、さらにまた死角となる、左の、フックをやるんだよね。これが7641っていうナンバーの、システムなんだけども、これをマスターしたいね。かっこいいよね。得意なコンビネーションなんですかって、7641ですね。お、あれマイク・タイソンのつって。かっこいい。でもそんなさ、がっつり真面目にやるんだったらまだしもさ、なんかそんなにやるわけじゃないんだったら、なんか一個のことだけはなんかできるようになるとかね。まあだったらジャブだろうみたいな、ジャブだけできるようになればホーリーランドの主人公みたいになれんだろうみたいなね、ありますけども、まあ俺はやっぱ憧れのね、7641をねマスターしたいなとちょっと思ってますんで、まあ今年は、まあ、今年の抱負っていうところはね、ちょっとまだお話できませんが、今年やりたいことというか、やることとして、まあ、格闘技。 まあ一応ボクシングっていうことを考えてます。ね、またそういうの通い始めたらね、お話ししますんで。で、ダイエットもね、できるかなと思ってます。まああと、普通に走るしね、ロードワークは必要だしね。走るので普通にまあ体調していくと思うんだけど、普通に筋肉もつけつつね、あとやっぱり格闘技をなんでしたかったかっていうと、まあ俺自分一人だったら走って逃げちゃえばいいんで、なんかあった時に。だけど例えばだよ、結婚したりとか、それこそ子供が生まれたりとかした時に、俺一人で走って逃げるわけにもいかないじゃない。その時に多少時間稼ぎとか、ね、結果逃げるんだけど俺は。ただ、その、子供とか嫁とかがちょっと逃げるとか、そういう時間をちょっと作って、で、それが済んで、ね、まあ、スタコラさっさと逃げると。いうことって、ないかもしんないけど、一生ね、生きてても。でも、ないとは言えないから、そうすると、うん、なんか、その一瞬のね、目くらまし的な、猫だまし的なところだとしてもさ、少し時間稼げるんであればね、いいかなって、ちょっと思って。それで格闘技はやっぱりちょっとなんかね、やんないと本当はいけないんだろうなって思ってて、それはなんか、男として必要な要素っちゃ要素なのかなって。で、これ、ガタイがね、良かったりとかさ、腕っぷしが強いとかだったらいいよ、やんなくても。背ちっちゃくてさ、力もそんなあるわけじゃないじゃない。だからそういうやつはやっぱりちょっとなんかかじるだけでもさ、素人とさかじったやつって全然違うじゃん、物事ってすべて。だからかじりだけでも何でもいいから、格闘技をねちょっとね、たしなみたいなっていうのはね、昔からちょっとありましたんで、それをようやくね、今年はやっていけそうかなとちょっと思ってます。でちょっとおじさんになってからだからちょっとあれなんだけどもね、まあおじさんでも最近はサラリーマンのねダイエットとかっていうのもね結構やってる人多いらしいのでね、やりたいなと、そんな風に思ってますよと。じゃああとね、他のお便りもありますんでね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、29歳童貞清掃員さん、パルさんこんばんは。第418回聞きました、第13回の本名ラジオも聞きました。 BGM と終わり方が好きです。事務所の忘年会に参加されたのですね。社長さん器が大きくいい人ですね。年齢や風格などはどんな感じの人でしょうか。ラジオスクールの友達の、地上波ラジオも聞いてみたいです。あと昔の友人に久しぶりに会ったんですね。昔のラジオ音源あればぜひ聞きたいですと。で他にも、スポーツバーでの出会いを期待して来年は行ってみたいと思います。サッカーのワールドカップ最終予選もあるのでチャンスがあると思います、パルさん今年もラジオお疲れ様でした。毎週の楽しみになっておりますので来年もお願いいたします。良いお年をお過ごしください。それではというお答えいただきました。ありがとうございます。いやーほんとね、毎週のように、ね、聞いていただいてありがたい、ね、あと本名ラジオも聞いていただいてありがたい。本名ラジオはね、皆さん再生してくれてますか。聞かなくてもいいです。再生してください、ね、工作してくださいと。そうすると若干ね露出が増えますんで、そういうねなんか小さいところからコツコツとね工作をしていくというところが大切だと思いますんでね、すいませんが皆さんね、工作員になっていただいてね、一個でも再生数いいねをね押していただけるとすごく嬉しいです。ね、私本名で言ってますけどもね、ネガティブ人間改造計画っていうね、番組になりますので、よかったら調べていただけると嬉しいですと。であとね、昔の友人に会った話、このラジオを始める前のね、本当に手探りでやってたねラジオがあるわけですよ。でその音源なんだけど、ちょっとねやってた本人が当時のことを思い出して聞くとすげえ面白いんだけど、これを人に聞かせるってなると すごいジタバタしちゃうやつだから、ちょっとね、渡せないかなと思うんで。まあ、いつか、この音源を、じゃあ、有料配信で、ね、童貞ネットはね、基本的に無料で聞けますからね。それ以外の、もうオプションの、なんかもうどうでもいいやつなんだけど、まあ、レアなやつ。これはじゃあ、有料配信で誰が買うんだってね。で、買ったはいいけど、ね、なんかもう、わけわかんないぞ、これ、みたいな。なりますけどもね。まあ、オールインワンパックにして、ね、100円で、みたいな。そういうのもね、まあ、今後、やっていかないといけないよね、と思うのよ。それは、なんだろうね。そう、今後、このラジオで、何か収益を得るということを考えると、まあ、何かしら販売するとか、でそれこそ前に作ったね、何缶バッジとか、まだ在庫ありますからね、少しね、あれを普通に通販で売れるようにしておいてもいいしね、とかさ、でせっかく Mac 買ったし、俺も下手な絵が描けるじゃない。だからね、そういうのもなんか活かしていけることもねあるかなと思うからさ、だからなんか今年はそういう意味ではなんか作って売りたいなっていうのもあります。誰が買うんだって話はもちろんありますけど、販売しなくちゃ始まんないからねっていうね。で、まあ売れるか売れないかはまあほぼ売れないと思うんだけども、そういうね、やってこなかったことをやんないといけないよねって、ずっと後回しにしてたやつ、これか？来年の抱負は。やってこなかったことをやる。後回しにしていたことをやる。かなぁ。なんかね、そんな感じはちょっとあるかな。で、さっきのボクシングもそうだもんね。10年前にやろうとしてたけど、結局やってなかったこと。とか。ね、童貞ネットもね、グッズ作ったりとか、してるのに売ってないし。売ろうと思って売ってないとかね。そう、だから、後回しにしたことをね、今年はいろいろやっていくっていうのはね、一つかな。引っ越しももちろんそうだよね、今年やることとして。なんだかんだでね、ずれにずれてもう3年越すんじゃってますから。本来2年周期だからね、引っ越しは。とか、いろいろですね、と。じゃあ、あとね、いただいてます、他のね、お便り。ラジオネーム、198番さん。今更ながら逃げ恥見てます、嫁と一緒に見てますが独身だと耐えられない辛さですね、これって、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。まあ、ちょっと辛かったところはありますけどもね、楽しくね全部見ましたからね、よかった。で再確認したけど、やっぱりね、石田ゆり子さん、やっぱすごく美人だよね。俺多分すっげー昔の放送で、全然その逃げ恥とかうんぬんじゃなくて、どんなタイプの女性がいいかって話になった時に石田ゆり子さんを出した覚えはあるんだよ。俺出したところは多分年をとってもそんなに変わらない女性がいいみたいな話をした時に石田ゆり子さんの名前を出してた気がするんだよね。好きなんだよ俺、昔から石田ゆり子さん。なんで逃げ恥は最高だったよね。ガッキーも出てるしね、最高だったね。で内容も良かったんだ、やっぱり俺たち寄りの、自分に自信が持てない男性寄りの話だったりするから、結構まあわかるなーみたいな。そこでね、やっぱり自分を否定して相手を突き放して、で自分もちょっと離れていくみたいな、やっちゃいがちだよねって。それはなんか恋人とかそういうんじゃなくても、普通の異性じゃなくて同性でもね、なんかちょっと自信がないのかね、どうなのかわかんないけども、ちょっと自分から逆に距離を置いちゃうみたいな、その方が傷つかないしみたいな、そういうのあるね。なんでまだ見てない人いたらね、この冬休みがあればね、まあ言ってもね、そんな一日で見れちゃうわけでしょ。長くてもね、別にまあ2日間かければね、ゆとりを持って見れると思うので、結構いい作品だと思います。で、しかもここまでブームになってるってことは、まあ見ておいてもいいんじゃないかなと。ね、そうすると、 何がいいかと。これから10年後ぐらいまで、この話題が使えるんだよね。いや、そこまでしてネタ作りたくないわってのはあると思うけど。でも結局さ、昔で言ったらなんか、ロングバケーションとかさ、ね、キムタクとかさ、そういう話って未だに出るわけじゃん。当時見てた人たちの間ではさ。まあ、そんなに出るかって頻繁じゃないけど、ちょっとした時にね、あれ、ロンバケのさ、みたいな。いや、出ねえか。出ないけど、スーパーボール、窓から落として、みたいな。とかね。そういうのと一緒で、なんか逃げ恥も、そういう風にね、まあ、いろんな人が見ている作品だからということでね。そういう、まあ、メリットもあるよねって。普通に作品も面白いけど、と。なんで、おすすめですと。ほんと、ここ、ね、久しぶりに見たドラマで、あと、ね、この間も言いましたけど、この逃げ恥見始めた頃に、やっぱりワンクールに一個は、ドラマ見ないとダメだねと。全部アニメじゃちょっとダメだねっていうのはあったので、来年で今年の1月から始まる新しいドラマ、これもなんかね、一個見ないといけないなっていう。そう、だ、で一番来そうなやつを見るのか、ね、自分が好きそうなのを見るのかね。そうすると二つ見なくちゃいけないね。一番自分が好きそうなのと、一番ヒットしそうなやつ。両方見ないといけないというね。二本見たら、一週間で二時間取られちゃうからね。アニメだったら四本見れちゃうところなんだけどもね。まあ、そんなところでございます。あとは、ラジオネーム、196番さん。愛はどこからやってくるのでしょう？パルさんの場合と、ね、答えていただきました。ありがとうございます。そうね。愛はどこからやってくるんだろうね。わからない。わからないけど。それは、なんだ？この話なんだって。まあ、愛とか恋だとかね、よくわかんないからね。ただ、愛は気づいたらあるんじゃないか？ね。恋は探すんじゃないか？ね、よくわかんないこと言いましたけどもね。それっぽく聞こえる。ね。恋は自分から探しなさい。愛は気づいたらあるものですよ。つってね。なんだか言ってる本人かわかってないけどもね。そんな感じに聞こえたんで、もういいかなと思います。あとは、他、お便り、ラジオネーム、右手専用内輪さん。最強伝説黒沢って漫画読んだことありますか？パルさんと考え方や境遇が少し似ているかと思うので、読んだことなかったらぜひ読んでみてくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。最強伝説黒沢、俺の好きなね、カイジとか書いてる福本先生のね、作品ですけども、出たばっかの時に、1巻、2巻ぐらいまで読んでるんだよ。もしくは3巻ぐらいまで読んでるかもしんないね。その後読んでないのよ。でも一巻がすげえ衝撃的でさ、笑っちゃうっちゃ笑っちゃうんだけど、わかるんだよね。すげえ、だから面白いと思う俺は。だから今ね、ちょっと一巻から読み直すのもいいね。アジフライをね、隠れてみんなにね、みんなのお弁当に入れちゃうみたいな。すごいね。あんな感じだよ。でもね、なんかさりげなく、なんかみんなに気づかれないようにいいことしたいけど、でも俺がやったんだよって気づいてほしいみたいな、なんか矛盾してるんだよね、やってることはね。なんかそんな感じがなんかすごいあるね。不器用なんだよね、ほんとね。まあ、そんなね、よかったら皆さんも最強伝説黒沢ね、ちょっと読みたくなるね。一巻がめちゃめちゃ面白かったからね。その後ちょっとどうなったのかちょっと知らないからね、ちゃんと読みたいなとちょっと思います。ありがとうございます。あとは、いただいてます。ラジオネームガオガイガーさん。パルさん、パズドラのミサトさん弾きましたっていうね、お答えできました。ありがとうございます。パズドラ、私まだやってますけどもね、つい先日までパズドラがね、エヴァンゲリオンコラボやってて、でそこでエヴァのね、ミサトさん、まあキャラで、ね、いたりするんだけど、で今回何回弾いた？3回4回弾いたんだか、3回ぐらいか弾いて、で 美里さん出るには出たんだけど、レイランのコスプレしてる美里さん、あっちしか出ませんでしたね。まあそんなんで全然欲しかったね、カオルくんもレイも出なかったというところでね、美里さんのコスプレと、あとはマリのコスプレのやつ、セレスのやつと、あともうなんか2体ぐらいもうすでに持っていた普通のノーマルのアスカ、こんな感じだったかな、ね、またこれから今ゴッドフェスやってますからね、ゴッドフェスも、無課金でね貯めた石を使ってね、パート1とパート2パート3とねありましたけど、パート2は我慢してね、パート1とパート3でちょっとね回していきますから、そんなところで、その後は北斗の拳コラボ来ますからね、まあ課金したくなっちゃう気持ちはありますけどもね、まだしないね、お金そんなにね使えるほど私裕福じゃないですからね、無課金で頑張っていきたいなと、そんな風に思っております。じゃあ、あとは他にお話ししていきたいことありますかね。これがいやある、じゃあ全然あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、逆になんで今までこれ話してないんだって。そう、今日はスペシャルなので1年間を振り返ろうということで、1月から12月まで何やったかっていう話をしたかったんだ。なんでしてないんだよ、アホなんじゃないの本当にね。じゃあ早速ね、それじゃあそれお別れのコーナーでね、お便りを交えながらこれやっていきましょうかね。じゃあまあそんなわけでね、いろいろとお話ししてしまいましたがね、まあそんなスペシャルウィークね、ということでね、まあお別れのコーナーで本番のねスペシャルウィークのために用意していたネタね、こちらをご紹介していきたいと思います。
トーテネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほどきましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思いますと。で、お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あといただいているお便り、読めていないものをね、ご紹介していきたいと思いますということで、喋れていなかったことなんですが、すいません、もうダメだ、ちゃんとね、Q シートみたいに作んないとダメだね、やっぱりね。前にちょっとお便りいただいてましたけどもね、 Q シート作った方がいいんじゃないのってね、うん、そう思う、ね、ちょっと今年はもう少ししっかりやろうね。しっかりやってるんだけど、もっとしっかりできるところがあるよねっていうところでね、よりクオリティをね上げるためにも、Q シートをもう一回復活だねさせていこうとちょっと思います。で、で今日のスペシャルにもなっていますが、今年の振り返りということで、2016年1月からなんだけど、1月何したかっていうと、なんかあったかなって思うでしょ。覚醒、手を使わないで射精するっていう行為、覚醒のなんか一番最初の第1弾、これが多分1月にやってます。なんかその後1ヶ月後ぐらいになんかちょっと完成してるっぽいんだけど、さらにね手使わないでいけるようになりましたみたいな言ってるっぽいんだけど、でも最初の手使わないでオナニーするっていう、これに関しては1月に言ってますと。ねえ、もう年始早々飛ばしてんなこいつっていうね、うん、そう射精してますからね、精子飛ばしてますけどもって。そして2月なんですが、2月はソープね、ソープに行こうとするもなんか神様からちょっとね、なんか邪魔されて行ってみたら、結局お目当ての子が存在していなかったっていうね、その事件あったのが2月です。早いもんだね。 まあ、このソープンもね、2015年の間に彼女ができなかったらソープ行くという、そういう約束をみんなとしたから、もうやむなくね、2月になって、で、ソープ行くって話にしてね、で、行ったはいいけども、なんか乗ってたね、そのソープ場の写真が多分偽物なんじゃねえかと、台湾のアイドルの写真なんじゃねえかみたいな、いうところでね、行ったはいいけど、ね、その子を紹介してもらえずっていうね、ありましたけど、それが2月でした。で、3月。3月は、マジでソープに行った。ってやつだね。いろいろとね、調べて、角エビグループ、ね、行きましたね。まあ、初めてのソープとしては良かったんじゃないかなと思うんだよ。女の子も、いい子だったし。なので、まあ、それが3月。ね、そっからね、ソープもう一回行っちゃってるからね。まあ、もう一回行った時のね、女の子はなんか、おっぱいがゴム丸みたいになってましたけどもね。大変なもんになってましたけども。まあ、そんなんで。3月の時行った子は、全然、ナチュラルな体してましたよ。すごく良かったです。ね。いい子だったからね、すごくね。それ3月ですと。で、4月がですね、4月はガガガスペシャルのライブに行ったんだよね。これも、ちゃんと、なんだろう、去年やったことの、ちゃんとピックアップしていいことだと思ってるんだよね。そんな別にライブ行くとか普通じゃんっていうかもしんないけど、俺もライブは何回か行ったことあるけど、基本的に、ベガ立ちしてるわけだよね。腕組んで、ね、突っ立ってるだけっていう。で、これが、ガガガのライブ行って、腕を上げたんだよ。そんで、ね、ガガガの、ボーカルの人が近づいてきた時にね、俺もそっちに近寄ってって、ウェイウェイウェイウェイやったんだよ。これって、なんか、ね、今までやれなかったことをやったっていうことでさ、なんかすごく、うん、よかったなって思うんだよね。で、またガガガがね、またツアーライブみたいなやるんだよね。多分東京に来るの4月とかだった気がするんだけど。またタイミングが合えばね、なんか行きたいなと、ちょっと思っておりますよというところです。で、あとは、5月。5月はね、何？あ、そうだ、この新しい機材、さっき言ったの、ヤマハの AG03 っていうね、そのウェブキャスティングミキサーってやつなんだけど、これに切り替えたのが多分5月。だから、7年半ぐらいやっていた環境をガラッと変えたんだよね。これが5月だと思います。さらに5月には、多分カスタムメイド 3D2 を買ってます。いいよ。そんな何回も何回もいいよって言ってないけど、カスタムメイド 3D2、すごくいいよ。未だ現役だよね。で、新しいアニメ始まると、そのアニメに似せた、ね、そのヒロインに似せたキャラを作れるから、最高ですね。なので、で、これがさ、動くのがさ、多分 Windows なんで、買ったのがまず Windows 版買ってるからさ、Mac じゃできないんだよ。でも Mac にはこういう汚れたのは入れないで、もうビジネス用にしたいよね、やっぱりね。そしたら童貞ネットもダメじゃねえかって話ではあるんだけどさ。まあ、そんな、ね、ところでしたと。で、6月。ここで、フェミニーナ南高。多分5月の時点でもちょっと言ってるんだけど、その時は、ムズメンとかの話してるんだと思うんだよね。早漏の皆さんに朗報ということで、チンコにね、そういうフェミニーナ南高とか、あとムズメン、その小林製薬が出している陰部に塗るタイプのクリームとか軟膏が、その麻酔効果があると。で、それによってチンコ全体に塗って、30分ぐらいしから取ると、チンコが麻痺してますと。だからあんまり感じないから、早漏は治ると。 まあ、なんか無理やりなんだけどもさ。そんな話をしていたのが5月、6月ぐらい。で、6月、多分5月に、ムズメンっていう、メンズ用のね、塗り薬を使って、6月に女性用のフェミニーナ軟膏を使ったというところでレビューしている気がしますと。そんな半年間。そして、7月。7月はあんまないね。クルージングパーティー行ったね。クルージングパーティーでなんかすげえクラブみたいなノリでウェイウェイやってね、前の方に行ってね、ぴょんぴょんしてましたけどもね。ね、まあ意外とね、楽しく7月夏をね、過ごしましたね。で、これもね、このクルージングパーティーも、俺が今所属している事務所のね、主催でやってるやつだから、まあ顔見せというところもあってね、参加するっていう流れになりましたけども。なんか毎年やってるっぽいんでね、7月、8月、9月と。なので、オフ会しますか。来年は。来年クルージングオフ会。まあ、そうするとね、でもどうなんだろうな。みんなウェイウェイできるんだったらいいけどもね。ただ、まあ、俺がウェイウェイするっていうことはね、多分どうにでもなるって話だからね。まあみんなで、ウェイウェイしたことない人が初めてウェイウェイするために、ね、こういうオフ会でするっていうのもいいかもしれないね、というところですね。で、8月。これもう、これしかないです。公開収録と。ライブハウスを貸し切って、で、単独の、私、パルナイトをね、童貞ネットアットネットラジの公開収録を行うということでね、皆さん来ていただきまして、ね、トークのね、なんか山口県とかね、名古屋の方から来てくれたりとかね、いっぱいいましたけどね、別に遠くのねところから来てくれたから偉いわけじゃなくてね、近場の人もさね、自転車で来てくれた人もいるからね、だからすごいありがたいね、いっぱいいろんな人集まってくれてさ。でね、そんなところで、まあ前からねこれやるとき言ってましたけど、まあせっかく生まれてきたんだし、一回ぐらいね、ライブハウス貸し切ってね、単独のトークライブみたいなやってもいいじゃんって思うじゃん。あとせっかくね生まれてきたんだし、チケットピアで一回自分のチケット販売してみたいじゃんみたいな、まあそういうのがあって、それが面白いかなっていうのも正直あって。で、やりましたけどもね。本当に皆さんの支えがあって、成功をね、することができたので、ありがたいというところでございます。で、あと9月。もうね、9月になってくると最近だけどもね、仕事で言えば、ずーっと1年間作ってたアプリの方が、ようやくリリースできたのが9月。で、他9月何やったかっていうと、君の名は、が9月だね。ロードショーされたのが。まあ、結構ハマって、ね、ちょっと、物議を醸し出しましたけどもね。で、あと一番9月、でかい話は、ゲロブスから始めようの、多分コーナーが始まったのは9月だね。ゲロブスっていう言葉を使いまくってたのが9月。これも物議よっていうね、ところありましたけど、9月ぐらいから頭おかしくなってる気がするね、いろいろね。で、その後なんですが、10月に結婚相談所、ね、登録しました。だから、まあ、去年は結構ね、やりたいことっていうのを、なんかやった気がするね。なんか今までやってなかったけどやったことっていうか、ね、ソープ行ったことないけど、ソープや、ね、行ったし、そういうなんか、ノリのいいライブとかに行ったことなかったからさ、なんかハードなやつ。ガガガのライブ行ったりとか。で、ね、公開収録、ライブハウスでやったりとか、結婚相談所登録したりとか。意外と月1ぐらいで何かね、大きなことをやってるなーっていう気はしてますね。で、問題なのが11月。これ何が一番問題かっていうと、11月は何者事件があった月なんですね。私、何者っていうね、映画見まして、そこで主人公の佐藤健くんが言ってたね、セリフでなんか寒いみたいな、でその言葉聞いたりとか、その映画で言っていたような感じっていうのが結構まあわかるっちゃわかるなって思って、 で、そっからいろいろと自分をね、精神面で見つめ直してみたときに、なんか俺以外のやつ、てか俺の価値観に合わないことやってるやつ全員寒いと思ってるっていうね、そんな発言をしてね、これもね、一瞬、ね、トレンドチャートに入りましたね。俺たちの中でね。炎上です、ただのね。ボディーブローがいっぱい来ましたというね。そのお便りもまだ読み切れてないんでね。まあ、読んでいかないといけないななんて、ね、ちょっと思ってはいるんですけど。で、あと、12月。ね。これはもう、一つ。Mac を買うと。あんだけ迷っていた Mac を12月の31日にちゃんと買いましたからね。だ今年のうち、今年というかね、その年のうちにね、ちゃんとね、解消したと。いうことで、意外と今までやってなかったこととか、やってみたかったこと、やったんじゃないかな、っていう一年だね、振り返ってみれば。なんかね、仕事も忙しくて、いつもね、帰ってくるのが遅くなっちゃってて、なかなか他のことできないかなと思ったけど、土日とかでね、結構、ま、いろいろやったんだな、とは思ってますと。まあ、あとはね、これから、まあ、どうなっていくか分かりませんけどもね、2017年、また1月からね、やっていかないといけないなと思いますからね。まあ、でも、引っ越しとかあるし、ボクシングとかあるし、他にね、何するかだね。それこそ本当に彼女。もう彼女作んないともうね、やばいやつだからね。だからもう、彼女だね。彼女できないでしょ、おじさんなんだから。なんかもう絶望してるんだけどね。でも、難しいところよね、すべてがね。結局、本当の気持ちは、もう無理だよねって思ってるのが8割あるよ。だってこの性格で、さらに年取っちゃってんだから、相当厳しいじゃん。でも、かといって、みんながね、なんか、パルさんこういう風にやって彼女作ったりとかどうよとか言われてもさ、いやもう俺もう無理だしとかって言う話もないじゃん。だからまあね、いろいろと話したりとかするわけだけどさ、まあね、でもかといって俺がね、なんかこんな風に彼女作る方法とかどうかなとかさ、またぶっ飛んだこと言うとさ、またバッシングされるでしょ。まあ、0か100かって話にまたなっちゃうんだけどね、結局。だからなんか、ね、俺はいいかなと思ってね、その女性に対してのアプローチとか話をするとさ、バッシングが来て。じゃあかといって、じゃあ俺もう無理だからもういいよって言ったら、それはそれでなんかダメじゃん、みたいな。とかね。なんか、最近ちょっと精神がね、弱ってるからね。その辺がちょっと私ね、どうやって対応するのがいいのかななんてね。もう9年目ながら考えてますけどもね。で、まあでもそれこそ、自分の好きなようにね、やりつつ、で、助言は助言でいただきつつ、やっていくしかないなって思うんだよね。だって自分が納得できないことなんて納得できないからね。人がなんて言おうが結局。なので、まあ自分を信じてやるしかないけども、ただ今までの自分だけを信じていると何も変わらないのでね、36年間が証明してると思うので。なので、まあ皆さんからのね、助言もいただきつつ、ただまあブレないよね、どうせブレないので、まあそこのオプション的なものでね、皆さんの意見を入れて、それでちょっと変わっていければなと。そりゃ無理だよ、15歳とかさ。まあでもそれだってもう自我がすげえもうがっちりあるんだからさ、人の意見、いやもちろん受け入れた上でうんダメって言うけどさ、でももうおじさんだからなかなかね、じゃあその意見丸々取り入れますって言ったら、ただお前また影響されやすいやつだなってなっちゃうじゃん。何も喋れないよこれね。なので、まあそんなところかなというお話だね。まあそんなんで、まあまあ来年は頑張ってね、彼女作りたいと思ってますと。で、結局一番ダメなのは何かっていうと、仕事を始めてから女性に会ってないんだよ。だって相席屋ですら、仕事してない頃に行ってるからね。 仕事してから行けるじゃんって思うんだけど、仕事してからそういう出会いの場に一回も立ってないんだよ。ね、せっかく武器手に入れたのに。それが本当にダメだなと思って。本当はちょっとクリスマスもね、何か婚活行ければなと思ったんだけど、ちょっとそれはね、タイミング合わなくて、行けなかったんで、今年は、なんか婚活、また街コンとかだね、やっぱりね、伝説の、ね、私、イケコンのね、第2回目の YouTube のやつにね、乗っちゃってますからね。皆さんもコメント残しちゃってますからね。あれやめてください、本当にね。まあ、そんな、ね、ところでございます。じゃあ、あと、いただいてます。ちょっとお便りをね、いくつか読んで、今日終わりにしましょうか。もう、本当は2時間過ぎてます。またやっちゃいましたね。まあ、スペシャルウィークだからね。若干の延長はありとして。ラジオネーム、バンボブチンチンさん。男は強くなければ生きていけない。優しくなければ生きる資格がない。パルさんはフィリップ・マーローになりたいんですね。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。フィリップ・マーローがわからないっていうね。多分、とても有名な人なんでしょうけどね。終わった後の検索したいと思います。男は強くなければ生きていけない。優しくなければ生きる資格がない。なるほど。じゃあ強くなんないとね。毎日懸垂はしてるからね。上半身だけはね、なんかいい感じになってるんだけどね。下腹部がね、とんでもないひどいことになってるからね。ちゃんとね、やりつつ、ちゃんとボクシングもね、習って、76-41と、そんなところですね。あと、ラジオネーム、草壁さん。パルさん、明けましておめでとうございます。時間の流れは恐ろしいものですね。今年も楽しませてもらいますというお答えいただきました。ありがとうございます。ね、時間の流れほんと早いね。なんか、そうなんだよね。俺一人暮らしして、15年ぐらい経つんだけど、15年ってさ、生まれてから中学校の2年生とか3年生までの期間じゃん。その感じしないよね。生まれてから中学校2、3年生になるまでの期間と、俺が一人暮らし始めて、で、今日に至る15年間の、この速度の違い、尋常じゃないよね。なんだろうね、わけわかんないもんね。まあ、それは法則はあるんだけど、とはいえの、なんか、永遠にも近かった、その、子供の頃の15年間と、この、ね、二十歳過ぎてからの15年間。なんでもないよね。振り返ってみたら、まあ、いっぱいいろんなことね。それこそ、子供の頃よりもいろんなことしてるよ。セックスもしてるし。なんだけど、なんか、あっという間だったなって感じする。でも、中学生までの間は全然あっという間だったなって感じしないもんね。すごいね、なんかね。なんで、これからもっともっと、なんかスピードをね、感じちゃうんだろうなぁとは思うんだけどね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、あとね、いただいてます。他のお便りを読んでいきましょうか。他のお便り、久しぶりにメールをね、いただいていて、前から読みたかったんだけど、読めなかったので、読みましょう。ラジオネーム、トリンドルさん。この前話していた、これすげえ昔なんでもらったの。12月11日にもらったんで、まあ、その前の週とかで話したことだと思うんだけど、この前話していた、心の中でついつい言ってしまう癖って、多動性障害みたいなもんでしょうか。詳しくはないけど、僕もそれがひどくて、めっちゃ生きづらいです。寝ようと思うと、首をカクカク動かしてしまって、眠気が覚めてしまうし、階段は右足で始めて左足で終わらないと気が済まないし、高校の弓道部では的に狙いを定めている時に限って左肘をカクカクさせてしまうから3年間ほとんど当たらなかったし、映画はもともとは普通に字幕で見れていたのに、字幕で見れない人がいるっていう話を聞いて、そのことを意識して以来自分も字幕で見るのが難しくなって、一時期は漫画でさえもうまく読めなかったこともありました。文章も絵に見えるのにそのページの意味がわからないっていう状態が怖かったんです。 今は文章を読むときに、手で体のいろんなところを触ってしまって、それが気になってしまって全然勉強できないです。パルさんも同類ですよね。あと彼女ができなかったから、できなかったら死のうかって言ってたけど、方法は何を考えてますか。首吊りは楽だっていうのを信じているんですかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。前にね、なんか、なんだろう、全然思ってもいないことなんだけど、頭の中でね、人を罵倒するみたいなね。そういうのが、ちょっとやっちゃうときあるんだって話したんですけどもね。それのお便りだと思います。で、これはね、多動性障害ってこういうことが多いのかな。多少あるなっていうのは思うよ。まあ、基本的にでも、なんだろうね、ルーチンワークっていうかさ、例えば、いつも朝、靴下、右から履くか左から履くか。俺、左から多分履いてる気がするんだけど、これ右から履いたら、ちょっと気持ち悪いのはあるじゃん。それはやっぱり毎日毎日左足から履いてるから、やっぱり気持ち悪いなって違和感は多分あると思う。なんか違ったな、みたいな。とか、だからそこがなんかどんどん激しくなっちゃうのが、多動性障害なのかな。そう、ちゃんと調べてから喋んないとあんまり良くない話だと思うけど。まあ、なんか、ニュアンスで感じるとそんなところをね、思いますけども。でも、それってさ、俺、そのね、一個書いてあったやつで、字幕で見れない人がいるっていう話を聞いて、そのことを意識して以来、自分も字幕で見るのが難しくなったっていうふうに書いてるんだけど、これって、ね、その頭の中で思ってもない人の罵声をするっていうのは近くて、その前も言ったけど、その、悟られっていうさ、映画があって、その、思ったことが周りに聞こえちゃうっていう映画があって、それを見てからなんだよ、それ。やっぱり。だから、そういうのを意識して、聞こえちゃうのかな、とかね。まあ、聞こえないんだけど、とか。だそもそもそういう思ったことが周りに行く行かないっていうのが頭の中になければわざわざ人のことを罵倒する必要がないんだよね。そもそも してなかったからそんなこと。でもそういうのがあるからなんか、うん、本当にもうガリッガリなやつ見てデブとかね思っちゃったりするんだよね。でこれ思ったところでこれ何があんだろうって思ったりすんだけど、だそういうの、ね、いや頭いかれてんだな俺なって思ったんだけど、でもこれがなんかそのね若干多動性障害とかなのかね。でもだ気になっちゃう。だでもそれってあれなんじゃないの、 ADHD とかじゃないのってちょっと思ったりすんだけど、なんか結局注意力が散漫になっちゃう方よりだと思うんだよね、俺はね。だから、試験会場とかでね、咳してるやつ、気になっちゃうともうすっげー気になっちゃって集中できないとかさ、あるじゃん。だそういうことかなーってちょっと思ってはいるんだけどもね。まあ、とはいえ、ね、そんな中でも生きていかないといけないわけじゃない。別に、じゃあ俺が ADHD だろうがさ、まあ、診察されてないから全然わかんないけどもね。で、俺が多動性障害だろうがさ、社会の中に揉まれてさ、やっていくしかないわけじゃない?それはさ。しかもね、もういい歳したおじさんでいっぱい下にさ、若い子がいてさ、ね、まあ、頑張るしかないからね。で、だからなんかどうにかなんのって言うとどうにもなんないしね。なんで、まあ、頑張りますし、だいたい、どうですか?何かしらみんな引っかかるでしょ?その、ね、別に今出した症状じゃなくてもさ、もう、今、どんな症状だって病気になるじゃない?何かしら名前ついてるじゃない?そう考えると、まあ、ね、どうなんだろうねって思うけどね。まあ私もね、そういうところね、少なからずあるなとはね、ちょっと思いますんでね。まあ、気にしてもしょうがないけどもね。ただ一回、 気にしちゃったことはね、これ治んねえからもう。だってもう、一生悟られっていう作品が頭の中から消えることはないからね。ということは、あの悟られっていう現象を知っちゃってるから、ついついね、そういうのがあるのかな、つって。で、ないんだけど、やっちゃうみたいなのはあるんだよね。どうにもね、記憶喪失になるしかないからね、それね。もう、しょうがないんで。それは、心の中だけで、ね。だから、逆に、悪口言った後に、超いいこと言うとかね。だそれ、何なんだよって、結局。二度手間じゃんっていうのはありますけどもね。まあ、なんだかよくわかんないんでね。もう、この話はこの辺にしときましょうかね。じゃあ、そんな感じで、今日のお便りは、そんなところでしょうか。まあ、他にもいっぱいあるんですけども。私のね、喉が、ね、なんで喉が痛いのか。そう、それは、朝10時から18時まで、ずっとパチンコ屋にいたから。ね、パチスロ屋にいたからね、周りみんなタバコ吸ってんだよね。喉が痛い。なので、あと寝てないから体調も悪いんだろうね、多分ね。なんだかんだ2時間半ぐらい喋ってますから。そうすると、もう34時間半起きてることになってますからね。もう、ね、おじさんだから。おじさん、若かったらね、多少ね、いいんかもしんないけど。これ、毎年これやってるからね。これは結構激しいな、と思ってますけどもね。まあ、そんなわけで、今年一発目の放送、まあ、普通だった。ね。スペシャルでも何でもねえじゃんってところあるけど、まあ、一応振り返りをしましたっていうね、ところと。あと、まあ、マック買ったよっていうね。マックナイトになりましたっていうね。そういうところで、すいません。お正月なんで、ね。で、お正月だったら酒飲んだらよかったんじゃないってね、思いましたね。酒飲み放送でね、寝てない人間が酒飲んでトークしたらどうなるのかっていうのは、ね、ちょっと見たかったなって。なかなかないもんね。32時間とか起きてるやつが酒飲んで話し始めたらどうなるのかってあんま見ないもんね。ちょっと面白い企画あったんだね。まあ、そんなね、ところですけどもね。で、一応まあ、今日この辺でということなんですけども、来週は1月の8日の日曜日、また今週からね、変わりましたけども、22時から、2時間お送りしていきたいと思いますんでね、来週もまだね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございますと。で、まあ、あとね、今週、まあ、いろいろありますけどもね、お休みが1月の3日までお休みなんでね。まあ、2日、3日、あとありますから。まあ今日この後、オナニーしてすぐ寝て、ね。で、明日、朝一で、初売りに行こうかなと。あんま行かないんだよね、初売りとかね。でも、なんか、スーツ買いたいし、ね、もう今もうパンパンで入んないからさ。新しいスーツ買ったりとか、あとやっぱり女の子となんか多少なりともお近づきになるっていうことを考えると服装とかもね多少は気をつけないといけないなと思って、まあ基本今無印だけどもね、無印プラスアルファぐらいの何かをねちょっと買っといた方がいいかななんて思って、まあ無印でもいいんだけどね、ちゃんと選べばなんだけど、じゃあ無印でもいいわね。ただもう少しね買ってもいいかなって思うからね。まあ、そんなところで、明日は、ま、なんとか起きてね、初売り行ってきたいなと、そう思っておりますと。じゃあ、そんなところでね、あと、ちょっと本当は今日、気づけばよかったんだけど、すぐ気づけなくてですね、一番最初にね、ちょっと読みたかった、ね、提供のところがね、気づいたのはちょっと遅くてですね、来週ね、またちょっと提供の件はお話ししたいと思いますから。まあ、それは来週聞けばわかります。というところでございますと。じゃあ、今日この辺でということでね、まあ、2017年も、まあ、みんなでね、いろいろ頑張って。で、結局はでもこのラジオはさ、童貞ネットだからさ、彼女作るとか、結婚するとかさ、女友達作るとか、まあ、そういうところにね、重きを置いて やっていった方がいいのかなと思うから、まあ彼女いない人たち多いでしょ、ね、彼女できたことがない人とか多いでしょ、まあ、そんな人にちょっと勇気を与えられたりとかプラスになったりとか、ではたまたね、あの焦らしたりとかね。だって俺に彼女ができたらどうする？焦るでしょ。俺が結婚したらどうする？焦るでしょ。俺もやんなきゃってなるじゃん。そういう意味では今年の1年はあのみんなをねちょっと焦らせるぐらいのあのパワーをね出していきたいなとちょっと思ってますからね。あの別に恋愛はねなんかそういうあいつがやったから俺もやりたいとかそういうんじゃなくてさ、ちゃんとなんか相手あってのもんだからさ、そういうんじゃないんだけど、でもタイミングとかあと勢いとかっていうのはまあ必要っちゃ必要だからね。特に俺たちみたいなね、そういうなんか自らからいけないやつらはね特に必要かと思うから、そういうので焦って行動するっていうのも行動ができなかった人間としては俺はプラスだと思うんでね、そういう意味でちょっとねみんなを焦らせるようなね、ことができればまあ、今年はいいかななんてねちょっと思ってますんで、まあ、みんなでね、幸せになろうぜというところで、まあ、今年もね、1年間お願いできればなと思います。じゃあそんな感じでね、今日もねちょっと長々とお話ししてしまいましたけどもね、この辺で終わりにしたいと思います。もう2時間ちょっとねお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。